どうも、朝です。今回この音声ではですね、ソースオブザマネー、お金の源泉っていうことで、第2弾として、音声を取っていきたいと思います。で、まあ、第1弾の音声としては、本当のお金の作り方っていうことを話しました。で、今回何を話したいのかっていうと、情報の支配とお金に変える方法に関してです。情報の支配とそれをお金に変える方法ですね。まあ、その具体的な方法っていうものを、おそらく多くの人は知りたいと思うんですね。第1弾の本当のお金の作り方っていうところで話したことを、それを実践して、実際に実践してですね、その上で、お金を手に入れる、お金を稼ぐってことですよね。にはどうすればいいのか、具体的に何をどうすればお金手に入って、何をどうすれば情報と支配できて、何をどうすれば人の価値観に影響を与えることができて、っていうところのですね、もう少し具体的な話に入っていこうかなというふうに思います。で、まず、前回の音声のおさらいを少しするんですが、前回の音声ではですね、何を話したかっていうと、まず一つ目、お金とは価値観の交換をするものである、ということです。お金っていうものが何か、そもそもお金で何を買っているのかって話ですよね。お金で買ってるものっていうのは別に、物とか、なんでしょうね。まあ、市場が決めた価格で売られてるものですよね、要は。そういうものだけ、無機質なものを買ってるわけではなくて、僕らは、それに価値を感じるからそれを買うわけで。逆に言えば、それに価値を感じなければそれは買わないんですよね。ダイヤモンドの話をしましたが、僕にとってダイヤモンドは、その辺に落ちてる石ころと変わりがないわけです。もちろん、まあ、変わりがないっていうと語弊がありますけど、特にね、あったってどうでもいいわけです。あってもなくてもどうでもいいわけです。だから、ダイヤモンドにお金を払わないし、しかし、例えば、ガンプラとかにお金を払うわけです。他に言えば、ダイヤモンドぐらいお金を払うっていうものはないですけど、時計とか車とかも僕にとっては必要はないですからね。でも、必要がある、それに価値を感じる人は、時計とか車に何千万かけたりだとか、ダイヤモンドに何千万かけたりだとか、あるいはブランドのバッグに何千万かけたりだとか、そういうようなことをするわけですよね。でも、それは人によっては価値がないし、人によっては価値があるってこと。その価値観っていうものは常に変動していて、そしてその価値観によってお金っていうものを取引してる。お金っていうものを、媒介として価値観同士を取引してるんだっていう話をしました。そして二つ目っていうのは、人っていうのは意識と時間を多く使っているものに価値を、感じやすいってことですね。つまり人気があるとか、価値観、として高い位置にあるっていうのは時間と意識を使ってるんですね。 AKB48 が好きな人は AKB48 のことを考えてるし AKB48 に時間を使ってるんです。ダイヤモンドが好きな人は同じようにダイヤモンドに時間と意識を使ってる。で、逆に言えばダイヤモンドが好きじゃない人はダイヤモンドに関して一切意識を使わないし時間も使わないんです。 AKB が嫌いな人は AKB を考えないし AKB に時間を使わないんです。でも僕みたいに AKB48 が好きだったら AKB48 の動画をね、YouTube でひたすら見てたりするわけです。でも、意識も時間も使ってる。名前も覚えてる。誰がどんな子かも分かってる。みたいなことになるわけですよね。で、見れば見るほど価値が高まっていくわけです。ということですね。まあもちろん、飽きちゃうってところもありますけどね。どっかで飽きることがあるんで、だから飽きられた時にまた価値観下がっていくんですけど、でも、気にしてる状態、がずっと続けば、それは人気があるし、そして価値が高いっていう状態になります。そして三つ目は、価値観、その価値観ですよね。っていうものは外部からの影響をすごく受けやすくて、変動性のあるものであるということを話しました。僕らの価値観っていうものは、外から来た情報によって決められちゃうわけですね。だから、これが正しいとか、これが悪いとかっていうふうに誰かに教えられたら、それを割と素直に簡単に受けやすいわけです。それはなんでかって言ったら、その人間の、ね、成長の過程を見ればわかりますけど、子供っていうのは自分で価値を判断できないわけですよね。で、 そこで大人を意味る、自分以外の人を見るっていうことで真似していくことによって自分の価値判断基準っていうものを持ってやっと自立していくことができるわけです。だから最初は真似から入ってるわけです。なんで誰かの言葉の影響、誰かの情報の影響を受けるっていうのは、生存本能なわけですね。当たり前のことなんです。そうしないと成長しないですから、だから簡単に受け入れやすいわけです。しかしそれは子供だけにとどまらず、ある意味何が大人で何が子供かっていうのはよくわかんない状態になってるんで今、なので簡単に受け入れられやすいわけです。絶対の信念みたいなものをみんな持ってないからこそ外部からの影響っていうのも受けやすくなってる。本当に自分が思ってる以上に外部からの影響を受けやすいので、逆に言えば僕らが影響を及ぼすことによってその人たちの価値観を変えることだってできるっていう話をしました。そして四つ目、その外部からの影響、つまり情報を支配することによって、他人の価値観に影響を及ぼすことができる、ということですね。そしてそれによってその価値観を影響することができれば自分が売ってる商品であったり自分が目指したい世界であったり自分が主張する主張であったりだとか、そういうものの価値を高めていくことができる。で、価値を高めていったときに価値観同士の交換が、お金を払ったりもらったりするってことですから、で価値観の高い、価値の高いものを、提供すれば、より多くのお金が手に入るわけですよね。だから、僕らが情報によって価値観っていうものに介入することによって、その人の頭の中で、そのものの価値っていうものが高まれば高まるほど、僕らはお金に交換しやすくなっていく。ということです。そして、5つ目。何が正しいかわからない多様化した現代だからこそ、まあ、時代だからこそ、強い価値観を示してくれるリーダーが求められているわけです。これはある意味今の現代っていうのは多様化してますが、それは何がどうなってるのかっていうと、何が正しいかがわからないっていう状態になってるわけです。どれも正しいんです。どれも別にそれなりに生きていけるわけです。別に自分の人生、どこの道行ったって、今日本だったら生きていけるわけですよ。ホームレスになったって生きていけるわけですから、逆にね、生活保護を受ければ年金よりも多くお金もらえたりするわけですから、だから別にどんな道に行こうが普通に暮らせるし、普通に生きていける。少なくとも餓死したりだとか、投資したりだとかっていうことが、起こりにくくなってるわけですね。だから別に生き死にが関係ない。問題なのは、どの道行けばより楽しいか。より退屈しのぎができるかって話ですよね。人生85年ぐらいあるわけですから、平均して。85年間暇だったら嫌ですよね。あるいは85年間なんかお腹減ってるとかって嫌ですよね。だからできる限り人は、多くを手に入れたいし、楽しみたいし、暇つぶしをしたいし、うまいもん食いたいし、楽しいことしたいわけですよね。で、じゃあどの選択肢を選んだらそれがより多く手に入るのかっていうのが今多様化しすぎてて見えない。どれ行っても大して変わんないのかもしれないし、でも、なんか変わる気もする。じゃあどれ選んだらいいのっていう話ですよね。わからなくなってる。これが、一昔前っていうかもう何十年も前ですけど、高度経済成長期とかバブルの時代っていうものは、みんなが同じ方向に向いてたわけですね。要は復興だったりだとか、バブルだから好景気ってことに湧いてたわけですよね。みんな同じ方向向いてるから、何が正しいかっていうのは簡単だったわけです。みんなが向いてる方向と同じ方向を向いてれば、みんなが右肩上がりで伸びてったわけですから、だからそれが正しい方向だったわけです。でも今みんなと同じ方向を向いてたら、どうやら右肩上がりにならないらしいっていうことが分かってきた。もうそろそろずっと右肩上がりって状況ではないなってことはみんな分かってるから、だから自分で自分の生きる道を決めなきゃいけないんだけど、でもそれが分からない。そういう時代だからこそ、強く価値観、ライフスタイル、生き方っていうものを示してくれるリーダーが、求められているし、そういうリーダーになることができるってことです。そして6つ目、より多くの人気、価値観の共有の獲得、っていうものができれば、勝手にお金は入ってくるってことですね。それがお金を作る原理なんです。情報を支配することによって価値観に影響を及ぼす、価値観に影響を及ぼすことによってその人の中の価値が高まっていく。価値が高まればお金に変換することができる。というかお金を支払わずにはいられなくなるわけです。その商品なりサービスなりを買わずにはいられなくなるわけです。なぜかって言ったらずっと気になってるからです。 気になって気になって気になって気になって気になったものは買わざるを得ないんですね。それは子供の心理と同じだっていう話をしましたけど、おもちゃが欲しい欲しい欲しいって思った時にストレスなんです。すごくストレスが溜まって、でもそのストレスがまあ楽しいんですけどね、ある種の快感のあるストレス、でそれを人は頑張って解消しようとするわけです。で解消した時に、カタルシスに浸れるわけです。一気解放感があるわけです。でそこがもう頂点、すごく気持ちがいい状態になれるわけです。だから買い物っていうのはストレス発散だって言いますけど、たまりにたまったストレスが解放される瞬間が商品を買ってそれを手に入れた瞬間なんです。でそこがピークなんですね。でその買ったものを使って、現実を変えるっていうことも当然やるし、例えばね、美味しいラーメンを食べに行くんだったら、ラーメンを調べて、あ、美味しそう、美味しそうって思って楽しみに行くわけですよね。で、並んで、待ちに待って出てきて食べた一口目が一番うまいんです。で、その後は、普通なわけです。一口目うまいなって思って、まあまあ二口目、三口目とどんどんどんどん感動は下がっていくわけですよね。で、そういうもんなんですね、人っていうのは。で、売れるラーメンっていうのはリピートがつきますから、だからある程度の中毒性がある。つまりまた食べたくなる。その瞬間は満足して、もういいやって思うけど、また一週間ぐらいしたらまた食いたくなるっていうのがリピートがつく、ラーメンですよね。なんで僕らもビジネスとしては、とにかく、人に意識と時間を使ってもらって、気にしてもらって価値が高まった状態で、一口目を食ってもらう。商品を買ってもらう。で、そこで一旦満足を得てもらう。そしてその次の消費を生み出すためにまた次のものを気になってもらうか、あるいは、ラーメンのようにまた同じようなものに、時間を使ってもらう、そういうことなんです。その繰り返しです。ストレスをためストレ、まあ、ストレスっていうとネガティブなイメージかもしれないですけど、欲求をためて欲求をためてためてためて一気に解放させて、でまたためてためてためて解放させて、これが、購買っていうのの繰り返しのサイクルですね。原理です。だから、情報支配することによって、価値観に影響を及ぼして、それによってお金ってものが手に入るんですよって話をしました。これがお金の源泉のそもそもの原理、本当のお金の作り方なんですよっていうことを話しました。じゃあですね、それの話を踏まえて、話していきますが、今回話したいことは、情報の支配する方法、情報を支配する方法と、二つ目は、それをお金に変える方法です。この二つの具体的な話っていうのを、今回話していきます。そしてそれが分かったら、もう、特にお金に困ることがなくなる。これをしっかり理解して実践することができれば、お金に困らないし、お金の不安ってものはなくなるわけですね。だっていつでも稼げるから。どんな状態になったとしても、どんな時代だったとしても、稼ごうと思えば稼げるし、別にいいやって思ったら何にもしなくていいし、当たり前の話なんです。だって、その瞬間、その時代、そこにいる人たちに対して何かを提供すればお金が入るっていうのは当たり前の話ですよね。で、不況だ不況だとか、経済破綻がどうだとかって言いますけど、破綻しようが、不況になろうが、何になろうが、そこに人はいるわけで、そこに市場はあるわけで、ってことはそこに流通があるわけで、生きていけるわけです。ジンバブエが破綻して、どっちですか、ハイパーインフレが起こって、出飲みが起こって、1兆ジンバブエドルとかっていう紙幣ができて、1兆ジンバブエドルで買えるのがリンゴ1個みたいな、そんな状況になってますけど、別に人は生きてるわけです。で、じゃあ、ね、その状態だとお金に信用がないから、お金っていうものに価値がないから、だから物々交換で、物を交換してるかもしれないし、まあその現地に行ってないから状況はわかんないですけどね。とにかく、富っていうもの、お金だけじゃないですよ。富。富めるものっていうものは、物であったり、お金であったり、人であったり、何でもそうですけど、もう、より多くの価値を持っているっていう状態が、富むっていうことですよね。っていうことは、より多くの価値と交換できるものさえあれば、富むことができるわけです。どんな状況であったとしても。それが別にお金じゃなくてもいいわけです。物でもいいわけです。宝石とか、あるいは食べ物とか。で、本当に食べ物に苦しい状況だったとすれば、食べ物をより多く持ってる人が富んでるってことですから、だから、 食べ物を手に入れることができるわけですね。そういうことなんです。まあもちろんその、本当にね、みんなが食べるのに苦しくて、みんなが食料を持ってないっていう状態だったら多分、誰もね、何を提供したとしてもその食べ物が一番重要ですから、だから、くれないと思いますけど、でもまあ、そんな状況にさえなれなければ、衣食住がとりあえず満足になってる、なってたとしたら、後のものっていうのは別に、交換したって死ぬわけじゃないですから、だから、何かを提供することによって交換してもらうことができるわけです。なんで、別に貯金がね、10億円あるとか、資産が100億円あるとかじゃなくても、お金っていうのはいつでも稼ぐことができるし、その気になれば、その瞬間に何かを提供してもらうことができるっていうものなんです。で、提供するものは何でもいいわけです。別に自分の労働力を提供したっていいし、自分の知恵っていうものを提供したっていいし、自分のアイデアっていうものを提供したっていいし、自分の技術っていうものを提供したっていいし、何でもいいわけですね。とにかく提供できるものがあって、で、その提供できるものの価値っていうものを、その人の頭、つまり相手ですよね。相手の頭の中で高めていけば、より多くのお金と交換できるわけですから、だからそれをするための情報の支配っていうことを覚えさえすれば、自分の持ってる価値を高く相手に売ることができるわけですね。まあ自分の持ってる価値を高く相手に売ることができるって言うと、なんかすごく非道徳な聞こえ方になるかもしれないですけど、そういうもんなんです。で、これは、わかりやすい例で言えば、スタートレックっていう海外ドラマがあります。で、スタートレックに伝説的なエンジニアの人がいて、それはね、宇宙船のエンジンとかの、機関部を、管理してるんですけど、技術者っていうのは自分の技術を売りにするわけですよね。で、じゃあその宇宙船の艦長っていうものは何をするのかっていうと、技術者に対して、ああしろこうしろって無理なんだよ投げかけていくわけです。例えば、なんか逃げたいから、敵船が攻めてきて逃げたいから、今までの限界以上のスピードを出せとかっていう風にエンジン部に言うわけですよね。無理だって話じゃないですか。で、それをなんか無理なんだ言って、じゃああと30分でやれとか言うわけです。で、その時にその伝説的なエンジニアってのは何を言うかって言ったら、できる、できない、っていうのはもちろんね、できないんだったらできないって言うんだけど、できることだとすれば、じゃあ、どれぐらいでできるかって聞かれた時に、わざと多めの進化をするわけです。自分の中では4時間ぐらいできるかなって思ったら、8時間かかりますっていうわけです。そしたら、艦長は6時間でやれっていうわけです。で、それを4時間でやったら、艦長は喜んで、自分の評価が上がるわけです。これが、情報の支配ですよね。簡単なことですよね。だって、4時間だなって思ったことを8時間という。で、艦長はそれに対して6時間でやれという。で、4時間で実際にできた。じゃあ2時間差っていうものが生まれて、より多くの価値っていうものが、その艦長にとって、高まっていくわけですから、だから、そのエンジニアの人は、すごく信頼されるし、価値が上がるから、一目置かれるようになる。そして、大切にされるわけですよね。これが、じゃあ、逆にね、わざとっていうか、真面目に自分の限界値、つまり4時間で自分ができるなと思った時に4時間でできますって言った時に艦長は3時間でやれって言うかもしれない。 できなかったら評価が下がる。これは誰の得にもならないわけです。だからわざとそうやって情報を支配することによって、相手に情報を与えることによってある種コントロールしていくわけです。それができるってことです。で、そうすればお互いに幸せですよねっていうことを目指せば何も問題がないし、なんていうか、それでお金が稼げるんだったら、それがいいんじゃないかっていうふうに言いたいわけですね。別に誰かを不幸にしてるわけでもないし、お互いの満足を得られてるわけですよね。だからそういうある種の賢さっていうものを持たないと、いいように使われて終わっちゃいますよってことなんですよね。特に、技術者とか、何かその、自分の能力を生かす人っていうのは、相手の、要求っていうものは分かってないですから、その艦長はね、技術者ではないですからね。だから当然もっと早くしろって言うわけです。無理難題押し付けてくるわけです。じゃあ、そんな時にどうすればいいのかって話ですよね。で、それでね、無理難題押し付けられて、毎回毎回できないっていう風になったら、評価下がりますから、評価下がったら給料減るわけです。そうなったら意味がない。じゃあ、どうすればいいのかっていうと、情報をコントロールすることですよね。それだけなんです。それだけでお互いハッピーなんです。 だからそういうことができたらお金って儲かりますよねって話をずっとしてるわけですね。で、じゃあ情報の支配する方法と、お金に変える方法ですが、まあ、全体像、前回の音声で全体像っていうものがなんとなく把握できたと思います。どうやったらお金が生まれるんだろう、作れるんだろうってことが。で、次はもっとですね、具体的な部分を理解する必要がありますね。テンプレートを超越して明確な USP っていうのを打ち出して、他と差別化する方法であったりだとか、他人に外部から影響を及ぼして、価値観っていうものに介入する方法であったりだとか、価値観の共有っていうもの自体をお金に変えていく方法であったりだとか、やりたいことをやって価値観の合う人を集めて収入を得て、そして進化していく方法であったりだとか、まあ、正しいリーダーシップの取り方であったりだとか、そういうことをですね、知らなきゃいけないですね。で、その具体的な話を少ししていきたいと思います。で、その前に、まず最初にですね、前提条件をちょっと確認しておきたいんですが、前提としてですね、多くの人にぜひ解消してもらいたい問題があります。それは何かって言ったら、言葉に対するスタンスです。言葉とか、現象とか、事実とかっていうものに対するスタンスです。要するに、これは情弱か情弱じゃないかってことを分ける、分かつ唯一のポイントなんです。情報弱者かそうじゃないかっていうことを分かつものは何かって言ったら、常にその情報に対して冷静でいられるかどうかってことなんですね。で、僕は今回の音声、前回の音声で支配とか洗脳とか宗教っぽいとか宗教っぽさとかね、そういう言葉を使ってます。情報を支配するとか、お金に換えるとか、そういうふうな話をしてますが、この支配とか宗教とかっていう言葉に対してネガティブなイメージを持っている人もいると思います。なんか悪いことなんじゃないかなっていうふうに思っている人もいると思います。でも、よく考えてもらいたいんですけど、別にこの言葉自体が悪いわけじゃないんです。支配って言葉が邪悪なものでも、聖なるものでも別にないわけです。悪でも正義でもないわけです。ただの言葉ですから、ただの言葉を、ただの言葉として認識しなきゃいけない。冷静に客観的に認識しなきゃいけないわけですね。で、問題なのはどう使うかっていう話ですよね。支配っていうこと、その現象をどう使うか、洗脳っていう現象をどう使うか、宗教っていうものをどう使うかですよね。別にそれ自体が悪とか、それ自体が正義とかって話じゃないわけですから、いいものも悪いものもあるわけです。どちらでもないわけです。で、結局その人がどう使うか、どう考えるかっていう問題が、善か悪かっていうものを決めるわけですから、だから、あらゆる情報、あらゆる現象、あらゆる事実に対して、もっとニュートラルな感情でいてほしいわけですね。で、あくまで絶対的な正義とか悪とかっていうものがあるわけじゃなくて、いかようにでもなる、どちらにでも取れるってことを覚えておいてください。例えば、人殺しは悪いことだっていうふうに教えられたとします。それは絶対悪だとして教えられたとして、多くの人はそれを絶対悪として認識するわけですが、しかし、人殺しが悪いかどうかとか、いいかどうかっていう問題は、状況に応じて違うし、時代においても違うし、あらゆる要素によって変わるわけです。絶対不変なものではないわけです。絶対不変的に、それ自体の行為がもう邪悪なものでありえないっていうことではないわけですよね。例えば目の前で誰か家族を殺されたとしたら、その犯人をね、殺しちゃったなんてことはあるかもしれないですよね。じゃあそういう状況によって違うわけじゃないですか。にもかかわらず、じゃあ人殺しはダメだって言って、衝動的にその犯人を殺してしまった自分のことを責め続けて人生終わりにしちゃったら、死んだ家族にも申し訳が立たないわけですよね。何も生まれないわけですよね。だから、常に、あらゆることに対してニュートラルな感情で、その場その場、その瞬間ごとの判断って、現場の判断ってものをしていかないと、情弱になりますよってことを言いたいわけです。その文脈であったりだとか、ストーリー、そういうものによって、全部変わってくるわけです。だから、現場の判断っていうものをしなきゃいけない。絶対的な悪とか正義っていうものを決めるのは、結局、現場じゃないですよね。 事件は現場で起こってるわけですから、会議室で起こってるわけじゃないんです。会議室でいくら討論しようが、現場で正義と悪は決まるわけですよね。だから戦争はやってる方にとっては正義だし、戦ってる方にとっては正義だし、だお互いの正義がぶつかるからそうなるわけですよね。だからそれはもう現場の判断でしかないわけです。で、それがどう評価されるのかって言うと、後からなって歴史が評価したりだとか、後になって自分が思い返してみて評価したりだとかですから、だからその瞬間瞬間現場で、感じたことをやらないことには何もできないし、そういうニュートラルな人間にならないと情報に飲まれて、しまうっていうことです。逆に言えばね、戦争をする、じゃあテロリストは悪い人たちなんだっていう絶対的な、価値観っていうものを押し付けられたが故に、兵士っていうものは平気でそいつらを殺すことができるかもしれない。でも実際そうじゃないかもしれないですね。だってテロリストにはテロリストの言い分があるわけですから、だからその上で考えなければいけないんですけど、ただどうしてもね、兵士っていう役割の上で命令違反ばっかりされたら困りますから、だからある程度その価値観っていうものを固定なものに洗脳していかなきゃいけないわけですよね。っていうことなんです。その管理する側にとってみれば洗脳して、価値観っていうものは固定した方がいい。でも現場にいるやつにとってはやっぱり自分で判断しないと本当に正しいことっては見えないわけですね。で、そのね、上から言われる正しさと自分が思っている正しさが違うから、戦争から帰ってきた人っていうのは、トラウマを持つわけですよね。自分が、絶対的な悪だと思って殺した人たちの顔が思い浮かんで、あ、なんか後悔するわけですよね。やってしまったっていうふうに、そういうふうになっちゃうわけです。そうなると、それはそれでね、役割として重要なものなんですが、不幸になっちゃうのかなっていうふうに思うわけです。まあ、もちろんね、それは単純に戦争っていう意味だけじゃなくて、経済でもそうですよね。大学に行って、就職して、真面目に社会人になることが絶対的な正義なんだっていうふうに覚えさせられて、で、それに従ってしまってやっていくけど、でもなんか違和感を感じる。ここは自分の世界じゃないんじゃないかって思う人が、飛び降りちゃったりするわけですよね。これは夢なんだ、つって。そういうことなんですね。そこの現実の乖離が生まれてしまう。だから絶対的な何かがあるっていうこと自体がもはやもうないんだっていうことを覚えておかないと、自分の考えとその絶対的な何かとの 差っていうものが生まれて次第に苦しくなっていくってことです。で、その状態がまさに情弱な状態だっていうことを言いたいわけですね。なんで、別にね、支配って言葉を使ってますけど、この情報の支配ってものは悪く言えば情報統制になります。情報統制では、某国のようにね、テレビで流すものは全部、某国の某総帥の、褒め言葉だったりだとか、伝説神話みたいなものを流したりだとかして、外国の文化には一切触れさせないとか、そういうふうに情報統制をすることもできます。で、そうすれば当然その価値観しかないわけですから、だからその人たちを洗脳することが簡単なわけですよね。でもよく使えばこれはシンプリシティなんです。わかります？情報の支配っていうのは何につながるかっていうと、シンプリシティにつながるんです。複雑化からシンプル化になるんです。それは情報統制っていうものの本質がそうだからですよね。だってより少ない情報を与えて、より少ない結論、少ないっていうかより明確な結論っていうものを、みんなに持ってもらおうっていうのが情報統制ですよね。100の情報を与えると100通りの見方ができてしまう。でも1の情報しか与えなかったら1通りの見方しかできない。だからみんなが総じて1になるっていうのが情報統制ですよね。で、これは悪く言えばそうだし、よく言えばシンプリシティなんです。だからアップルとかがやってるのはまさに情報統制なんです。シンプリシティなんですね。これさえ使えばいいよっていうわけです。で、Windows と Apple、Mac の違い何かって言ったら、 Windows は複雑性なんです。何でもできるんです。Windows 何でもできるってわけじゃないですけど、要は細かいんです。細かく複雑なことがいろいろできるわけです。でも、それはよく言えば合理化だし、合理的だし、でも悪く言えば複雑なんですよ。で、その結果複雑性ってものがつまんないよねってことになって、アップルってものを受けたわけですよね。シンプリシティの方がいいなっていうことですよね。タッチパネルで操作できた方が直感的だし、なんでしょうね。いろいろできない方が結局いいよねっていうことなんですよね。まあ、 iPhone とかね、アプリをいろいろ入れればいろいろできるんですけど、でも一番最初に iPhone が届いてパッと見た時には電話ぐらいしかできないわけです。電話とかメールとかカレンダーとかそういう必要最低限の機能だけがそこにあって分かりやすいんです、すごい。それ以外のことはもうやんなくていいよっていうぐらいシンプルなんです。で、あとの機能は勝手に追加すればいいじゃんっていうぐらいの感じなんですね。Windows 開けた時にいろいろあるんです。ボタンがいろいろあって、メニューがいろいろあって、意味わかんないみたいなことになるわけです。そうじゃなくてもっと直感的にシンプルなものを追求したのが Apple ですよね。これは情報の支配なんです、完全に。そして洗脳っていうのは悪く使えば、思考の硬直化した盲目な人間っていうものを生み出すことになるし、よく使えば、価値観の共有になるわけです。つまり主義とかイズムとからしさっていうものを伝えていく方法として洗脳の手法っていうものは使えるわけです。でも逆に言えば悪く使ってしまえば思考が硬直化した完全に硬直化した盲目的な人間を生み出すわけです。つまり、極左とか極右とか、ものすごいもう思考が硬直化した人、こうでなければならない、人類こうでなければならないみたいな、硬直化した人を生み出してしまう。もうこれが絶対の正義で、お前らは悪なんだみたいな人を生み出してしまう。だから使い方によってはすごく危険なものだし、でもこういうものを使わないと価値観の共有なんてできないよねって話なんですね。で、宗教っていうものも絶対的な何か、っていうものを頂点に据えれば、それは争いを生むわけです。つまり神同士の戦いが起きるわけですから、主張が違えばね、こっちの神様はこう言ってる、こっちの神様はこう言ってる、じゃあお前らは邪神なんだって言って邪悪なものなんだって位置づけになるわけじゃないですか、お互いにとってね。で、それを争いに生むけど、しかし現在進行形の思想っていうものになれば争いは基本的に生まれないわけです。神不在の宗教って言ってますけど、僕はだからそれを作ってほしいんですね。思想ベース、イズム、主義、主張、そういうもので世界を作ってもらいたいんですね。神は不在でいいんです。神不在っていうことはどういうことかって言ったら、現在進行形で進化中ってことです。だから不完全なんです。不完全でいいんです。不完全なもの何があるかって学問です。学問っていうのは常に不完全。で、一生神にはなれないんです。だって 100% 正しいものっていうのは誰にもわからないですから、だから 99.9% 正しいかもしれないけど、0.01% 不完全っていうものがどこまで行っても、科学とかね、学問とかの限界なんです。で、その限界があるからこそいいんですよ。だって争いを生まないですから、どれも確からしいっていうだけであって。で、他にもアートとかですよね。芸術。芸術っていうものも、いつまでだっても完成はないんです。終わりがないんですね。だからいいんです。逆に完成しちゃったら終わりなんですね。で、情弱っていうものは、こういう言葉のイメージに飲み込まれて、客観性が保てなくなるんです。これは悪いことだっていうことからもう始まっちゃう。そうじゃない。もっとニュートラルに、これただの言葉なんだっていうことで、しっかり認識しなきゃいけない。言葉は言葉、現象は現象。問題なのはそれが聖なるものか邪悪なものかっていう問題ではなくて、で、何かが聖なるもので何かが邪悪なものって、これ まさに一神教の考え方ですから、もう決まってるわけですよね。それって。生まれた時から人殺しは邪悪なものだし、生まれた時から戦争は邪悪なものだし、生まれた時から、何でしょうね、7つの大罪みたいなものがあって、それは全部邪悪なものなんだ。だからやってはいけない。これは白黒はっきり分かれた一神教の世界ですよね。でも、どうやらそれがそうではないらしいっていうのがやっと分かってきたわけじゃないですか。一神教の世界っていうものを、要は白黒はっきり分かれた世界からグレーな世界になってきてる。白黒はっきり分かれてなかったわけですよね。だって立場によって違うわけですから、ストーリーによって違うわけですからね。文脈によって全然違うわけですから。だから、相互理解っていうことをしっかり考えるのであれば、グレーゾーンっていうものが確かにあるっていうのがやっと分かってきたわけですよね。白、黒はっきり分かれてるわけじゃなくて、白でもあり黒でもあるっていうことが、世の中っていうものはいっぱいある。むしろ、あらゆるものが白でもあり黒でもある。あらゆるものがグレーなんじゃないかっていうのが分かってきた現代なわけですね。だから、そこをわざわざ、ね、固定の価値観っていうものに縛られて、それで判断しちゃうっていうのは、 可能性をまさにね、削ってるようなものだと僕は思うんです。もったいないなって。あらゆることっていうのは別にありのままにそこにあるだけであって、それをどう見るか、どう使うかによって変わるだけであって、だからいいか悪いかとか、そういう問題ではないってことです。しっかりですね、ニュートラルな状態で、冷静に客観的に物事を、に対して、しっかり向かい合ってほしいなっていうふうに僕は思ってます。で、なければすぐに情報に流されてしまいます。溺れます。で、客観性っていうのは何かっていうと、他人事のように見るってことです。自分の親が殺されたとかだったらね、お前は悪いってことになりますよ。でも、他人事のように見ることができれば、それはまた変わるわけですよね。で、両方の視点を持たなきゃいけないんです。自分事のように見るっていう視点を持たなきゃいけないし、他人事のように見るっていう視点を持たなきゃいけない。どっちも必要なんですね。だから両方の視点を持って、しっかり、その、起きた出来事とかね、情報とか言葉とかに向き合ってもらえれば、見えてくるものが全然変わってくるんじゃないかなってところです。で、小さなコミュニティを作れば、収入を得ることができますよって話を前回の音声でしました。1000人ぐらいのコミュニティを作れば、食っていけるぐらいのお金は余裕で稼げますよっていうような話をしました。じゃあですね、まあ、ここから本題になってきますけど、小さなコミュニティのリーダーになるためにはどうすればいいのか。小さなコミュニティのリーダーとなれば安定した収入を得ることができるし、何よりも楽しいっていうことを言いましたね。つまり仲間と共に歩み、仲間と共に成長していけるっていうようなことが可能になるわけです。じゃあそれはどうすれば、手に入れることができるのか、ということですよね。で、まず、小さなコミュニティを作っているビジネスってどんなものがあるかっていうと、Apple はまさに小さなコミュニティです。まあ、小さなコミュニティって言えるほど小さくはなくなりましたけど、大きくなりましたよね。でも、言ってみれば、サブカルなんですよね、やっぱり。メインストリームではないわけですよ。もともと。だって、もともとね、IBM を反発してできたのが Apple。で、Windows っていうのは IBM と手を組もうとしたわけですよね。で、コンピューター言語っていうものを作って、DOS っていうものを、作ってっていうか、まあ、回収して、で、Windows っていうものを作ったわけですけど、まあ、マッキントッシュをパクってね、Windows っていうものを作ったわけですけど、でも、IBM が本流だったわけです。メインストリームだったわけですよね。で、そこに対して Apple っていう次の、もう一人のか、ストリームっていうのができて、で、それは一旦消滅しかかったわけです。もう IBM、Windows の台頭によって、もう世界はそれで牛耳られてしまいそうになった。でもそこからさらにまた、そのメインストリームを乗り越えてっていうか、まあ、メインストリームとは別で Apple っていうものは、発展しましたよね。マイクロソフトと手を組むっていうこともしましたし、それが生き残りをかけた、戦いだったわけですよね。で、みんなからそれは Windows、マイクロソフトに取り込まれるぞ、支配されるぞって言われたけど、ジョブズは、手を組んだわけですよね。で、そんな中で革新的な製品っていうものを生み出し続けて、そして今に至るわけです。そういうふうにですね、もともとはオタク文化だったわけですよね。すごく小さなコミュニティ。で、その代わり、すごく宗教的で、すごく熱い人たちが集まってた。有名な話で言えば、アップルって会社の中で、でもですね、派閥が分かれてたわけですね。アップル2と、マッキントッシュ、どっちを開発するのかっていう派閥が分かれたりするわけです。なんでそうなるかって、愛してるからなんです。アップルって会社を愛してて、もう、ジョブズっていう人を愛してたからそうなったわけですよね。これはもうまさに小さなコミュニティなんです。で、今も同じです。アップルイズムっていうものを売ってるんですね。これは機能的価値じゃなくて価値観そのものを売ってるんです。だから、アップルっていうものが時代性に合ってるんですね、今の。何でも選べる、何にでも応用ができる Windows じゃなくて、もう Apple っていうその世界観、に浸れることが楽しいんですね。買ってる人にとっては。僕も今、ほとんどの家電製品を、まあ、ほとんどの家電っていうか、パソコン、PC 類全部を Apple に変えてますけど、やっぱりそのシンプリシティが好きなんですね。余計なことがない、ごちゃごちゃしてないから考えることに集中できる。つまり、そのコンピューターってものを活かすことに集中できるようになったんです。コンピューターを操作することに集中してたのが Windows。 でもそれだとつまんなくなった。細かいこといっぱいありすぎて、なんかめんどくさくなってきたわけですね。で、肝心なことはできない。だってそのね、使い方を覚えた後に、やっとできることが、コンピューターを、で何かをするってことですから。でも Apple っていうのは別にね、使い方を覚えなくてもできるんです。いろんなことが。シンプルだから。だから、誰でも使えるし、コンピューターを使ってやりたいことに集中ができる。音楽作ったり、文章作ったり、映画作ったり、あるいはコミュニケーション取ったり、そういうことに集中できるわけです。で、他には小さなコミュニティ作ってるビジネスって言えば、ブランド類全般ですね。ヴィトン、グッチ、エルメス、全部そうです。全部世界観を売ってるんです。製品自体の質とかを売ってるわけじゃなくて、もちろん質は高いですよ。ブランドになればなるほど質は高いです。質は高いけど、それはもう最低限のマナーなんですよね。質の高いものを売るっていうのは。でも、それ以上に世界観、価値観、そういうものを販売してるんです。そして他にも漫画とか映画とか音楽も全部そうです。価値観を売ってるんです。本の、あのね、あの本を売ってるわけじゃないですよ。本当の現物を。あれがね、白紙だったら意味がないわけで、中に書いてある世界観が重要なわけですよね。映画だってそうです。ディスクを売ってるわけじゃないんです。音楽もそうです。ディスクを売ってるわけじゃないんです。あんなディスクなんて円盤にするぐらいしか使い道ないですからね。だから中にある世界観を聞きたいわけです。浜崎あゆみが何で売れるのか、浜崎あゆみは誰かを代弁している世界観があるから売れるんです。その価値観っていうものに共感した人が浜崎あゆみを買ってるんです。だから売れるんですよね。っていうことなんですよ。で、他にも僕らがやってるような教育ビジネス。僕はこうやってお金の話をしてますけど、これはこういう世界観、価値観を売ってるんです。で、他にもセレクトショップ。ブランドの、メインのブランドではなくて、ブランドを扱うセレクトショップっていうものも、これも同じです。そのセレクトショップの匂い、世界観、価値観っていうものが売れてるんです。だから、昔で言えば、今はね違いますけど、昔で言えば、何でしたっけ ?CD ショップ。名前をど忘れしましたけど、大きい CD ショップがありますよね。そういうところは、その店の店員が選ぶ CD が良かったわけです。インディーズの CD とかがね、すごい、その音楽通の、店員さんが選ぶ音楽っていうものが素晴らしくて、だから人気が出て、タワレコとか、とかですよね。あとは、ビレバンとかもそうですよね。ビレッジヴァンガード。ビレッジヴァンガードって雑貨とか、余計なものしか売ってないような店があるんですけど、いらないものしか売ってない店があるんですけど、それはね、結局、セレクトショップなんです。その世界観が好きなんです。ビレバン行ったらね、結構面白いんです。行ったら行っただけで楽しくなるんですね。なんか変なものしか売ってないんで。で、およそ僕らの日常では使わないようなものしか売ってないんで。だから、全く無意味なんですけど、機能的価値としては無意味なんですけど、でも売ってるものが楽しい。でなんか選ばれてるもの、そのトーム&マナーがあって、世界観があって、その価値観が好きっていう人がそこに行って買うわけです。他にも雑誌とかも全部そうです。ジャンプっぽいとか、マガジンっぽいとか、チャンピオンっぽいとかっていうのがあるわけですね。あるいは、ビビっぽいとか、キャンキャンっぽいとか、なんでしょうね、セブンティーンっぽいとか、男の雑誌だったら、なんだ、スマートっぽいとかね。あるいは、親父の、あれ、なんでしたっけ、ちょい悪親父の雑誌、レオンか、レオンっぽいとか、そういうのがあるわけです。それって何やってるのかって、その雑誌自体で、レオンだったら、ちょい悪親父っていうライフスタイルを作り上げて、それがいいよ、いいよね、こっちもいいよねって言って、雑誌ができたわけですよね。で、そこに対していろんなサービスがあるわけですよ。ちょい悪親父になるためのマナー講座があったりだとか、ファッションがあったりだとか、いろんなものがあるわけです。それが一個の市場を作り上げてるわけです。つまり、価値観っていうものが一個の市場を作り上げてる典型例なんです、雑誌っていうのは。これら全てっていうのは価値観を売ってるんです。機能的価値ではなくて価値観を売ってる。雑誌に機能的価値なんてないんですよ。だって、くだらない情報しか載ってないわけですから、役に立たない情報しか載ってないんですよ、雑誌なんて。だから、それに対して機能的価値を求める方がおかしいわけで、あの世界観がいいんです。だから雑誌には色がないとすぐ廃刊になりますよね。色のない雑誌っていうのはすぐ廃刊になるわけです。他との違いっていうのは明確に打ち出せない雑誌っていうのは世界観が作れてないから、だからすぐ打ち切りになるわけですね。 問題なのはそこなんです。ポサっていうものが重要で、そのポサによって人が集まって、そこに市場ができるわけです。そういうふうにお客さんに価値観、世界観、ライフスタイルってものを提案しているのが、今言ったようなビジネスですね。で、小さなコミュニティを僕らは作っていく上でも、そういうことをしなきゃいけない。アップルのようなことをしなきゃいけない。雑誌のようなことをしなきゃいけない。セレクトショップのようなことをしなきゃいけない。漫画とか映画とかのようなことをしなきゃいけない。そういうことなんです。じゃあどうやってやれば、その小さなコミュニティを作ることができるのか。すごい簡単なメソッドがあります。メソッドって言うほどのあれでもないんですけど、3つのことをやってください。1つ目。自分のフィールドを決めてください。つまり、境界線を作ることです。2つ目。自分のフィールド内の情報を支配してください。つまり、世界を定義するということです。3つ目。自分のフィールド内の、内にあるものを、じゃないや。3つ目。自分のフィールド内に外部から人を集めてください。これだけです。もう一回言いますが、境界線を決めて、世界を定義して、そこに人を集める。これだけです。この3つをやってください。で、イメージしてもらいたいんですけど、これは何に近いかって言ったら国づくりに近いんです。国を作るっていうことはどういうことかっていうと、簡単な話なんです。すごく簡単な話で、国を作るために何が必要か、まず土地が必要ですよね。どっからどこまでが自分の領土なのかっていうことが明確にしなきゃいけない。つまり境界線を作らなきゃいけないわけです。そして、そこに人を集めなきゃいけないわけですね。で、人を集める前にそこに法律を作らなきゃいけない。つまり世界を定義しなきゃいけないわけです。この国はこういう国なんですよっていう定義をしなきゃいけない。仮に、噂国っていうものがあったとしたら、その境界線を決めた上で、境界線の中のルール、情報っていうものを支配しなきゃいけない。で、その上で、こういう国がありますよって言って人を集めなきゃいけない。それだけなんです。まあ、現実世界のね、国の場合は、もうすでにそこに住んでる人たちがいるんで、その人たちを統制することになりますけど、でも僕らがやるようなビジネスの場合は、すでにそこに人がいるわけじゃなくて、サークル、フィールドを作ったら、その中に人を入れていくんです。そういう作業です。で、これっていうのは、僕らがやろうとしてるビジネスっていうのは、価値観の争奪戦なんですね。価値観の争奪戦。現実的な経済競争っていうものは、なんでどうやって起こってるのかっていうと、資源なんです。資源の争奪戦なんですね。わかります?僕らが生きてるこの現実っていうものの基盤を作ってるものは全て資源なんです。つまりエネルギーです。だからエネルギー戦争は起こるわけです。だってこの今の、現代の製品を作るために何が基盤になってるか石油ですからね。石油とか電力とかが基盤になってるわけです。それがなければ紙もできない。何も作れないわけです。プラスチックも作れない。不便な世の中になっちゃうわけです。石油がないと発電もできないですからね、厳密に言えば。まあできるんですけど、時間かかりますよね。ソーラー発電とか、風力発電とか、地熱発電とかいろいろありますけど、どっちにしろ、石油と電力ってものがないと何も生み出すことができないんです。だから世の中のほとんどの富っていうものはエネルギーによって基盤は生み出されてるんです。なんで、世界経済ってもののメインストリームとそうじゃないものを分かつものっていうのは何かっていうと、エネルギーを保有してるかどうかっていうものがメインストリームかどうかっていうことを変えるわけです。わかりますよね、この。世界経済って言ったらもう何百兆円とかってお金が動いてる。その経済のほとんどの主権を握っているのはエネルギーを持ってる国です。エネルギーを支配した国が主権を握るのが世界経済なんですね。つまり現実経済。でも僕らはそこに参入するわけではない。だってそんなとこ参入できないですから、今更ね、油田掘り当てようとかって無理ですからね。で、油田掘り当てたところでね、多分殺されて終わりですから、奪われて終わりですからね。今の主権を持ってるところに。だって、日本の地下とかで石油がもし、埋蔵されて、で、とんでもない量の石油が、埋蔵量があったとして、それを掘り当てたとしたら日本なんて潰されますよ。どう考えたって。だってそれがメインストリームなわけですから、その資源っていうものはものすごい価値があるわけですから、それを牛耳ったら世界を牛耳れると等しいことができるわけです。だから戦争が起きるわけですよね。で、まあまあ、だからそこは僕らにはあんま関係ない部分。 基盤なんですけど、僕らの生きてる生活の基盤はそこなんですけど、ただ僕らがそこに介入できないからあんまり関係ない。知っておく分にはいいんですけど、特にそこは関係ないわけですね。で、じゃあそのエネルギー戦争、エネルギーの争奪戦っていうもの、の上にあるものってのは何かって言ったら、その次には人的資源と物的資源なんですね。これの争奪戦があります。エネルギーがある、エネルギーがあることによってそれを物とか人とかを使うことができる、加工したりだとか製品を作ったりすることができるわけですね。で、そのためには人件費、資源費っていうものを削減しなきゃいけない。つまりできる限り安い人的資源、できる限り安い物的資源っていうものを手に入れる競争、できる限り安く仕入れるための戦いっていうものを、企業、大量生産品を作ってる企業っていうのがやってます。エネルギーは国同士で争ってます。そしてその上で企業同士が、物的資源、人的資源の奪い合いをしてます。でもね、ここにも入れないんです。ここにも入る必要はないんです。僕らの、活動っていうものはこの現実経済っていうものに参入することではないんですね。この現実経済参入できないですから、物理的にね。だってエネルギー今更奪おうって無理ですからね。で、人的資源、物的資源を今更やろう、大変ですから。新しい会社作ってね、新しい貿易会社とか作ってやるの、すごい大変なんですよね。だから、僕はやりたくないし、おそらくこれを聞いてる人もやりたくないと思うんです。ものすごい泥臭いことをしなきゃいけないし、時には非人道的なことをしなきゃいけないし、だから、すごく大変な部分。でもそれが僕らの経済、生活の基盤を支えてるっていうのもあるわけですね。まあそれはもうそれで仕方ないことだと思うんで、で、僕らはこれから新しくビジネスを始めていく上で、そういうところに参入するべきではない。そういうところに参入すると、苦しいし辛いし大変っていうところです。つまりエネルギーとか物とか人とか食料とか、そういうものを扱うようなビジネスをしてはいけないわけです。根本的にね。エネルギーを売る、物を売る、人を売る、食料を売る、そういうことをしてはいけないと僕は思うんです。ここで言う食料を売るとか、物を売るっていうのは、あれですよ。物そのものですよ。価値観とか、付加価値っていう意味ではなくて、物だったら鉄とか、銅とか、そういう意味です。プラチナとか、金とかね、そういう意味のものです。で、食料っていうのはもう、だから、トウモロコシとか、そういう意味です。どこでも作れるもの、そういう意味ですね。それにはものすごく広い土地が必要で、ものすごく安い人件費が必要で、大量の農薬をばらまきながら、とにかくどんな環境でも強い、遺伝子配合されたよくわかんないものを作るみたいなことが必要になってくるわけですね。でもそこに対して僕らはわざわざ参入する必要ないし、おそらく参入できない。ものすごい科学力を持ってて、もう万能野菜みたいなものを作れるんだったら、そこで一気に勝ち上っていくことができるかもしれない。ね、砂漠で作れるトウモロコシとかを作ることができるんだったらね、それは食料なんていうものを解決策にもなるだろうし、あるいは世界の食料事情っていうものを牛耳るようなインパクトになるかもしれないけど、少なくとも僕らみたいなね、一般ピーポイに、そんな技術を開発することはできないし、科学っていうもの自体のね、開発する資金もなければ施設もないと思うんで、だからそういうところにわざわざ参入する必要はないと思うんです。僕らはあくまで凡人ですからね。この世界に生かされている凡人ですから、だから今ここで何をすべきかっていうことを考えなきゃいけないわけです。そういう夢物語を描くんではなくて、自分にできることをやらなきゃいけないわけですから、できないことはとりあえずいいというふうに思わなきゃいけない。で、じゃあ、そんな中で僕らが何をやってるのかっていうと、さっきも言ったように価値観の争奪戦なんです。現実っていうものは衣食住が満たされてれば特に不満はないわけです。つまり生理的欲求と安全欲求っていうものが満たされてれば生きていけるわけです。で、生きていくための最低基盤っていうものが今言ったようなエネルギーであったり資源っていうことです。それらのビジネス、そういう生理的欲求とかね、安全欲求みたいなものを満たすためのビジネスっていうのはもうすでにありますから、あるし、もう牛耳られてますから、だからやる必要もないしやれないわけです。で、じゃあ僕らが参入する市場、ビジネスって何かって言ったら、その上の欲求を満たすためのビジネスですよね。マズローの5段階欲求で言えば、 一番下が生理的欲求で、その次は安全欲求ですよね。生理的欲求っていうのはもう飯を食いたいとか、水を飲みたいとか、そういう欲求、それが確保できた。じゃあ次は安全欲求、家に住みたい、雨風をしのぎたいとか、そういう欲求、それを満たされてますよね今。じゃあその上の欲求って何があるかっていうと、所属欲求、愛の欲求、承認欲求、自己実現欲求、こういう3つの欲求です。所属愛、つまり誰かに、誰かと一緒にいたいっていう欲求、その次に承認欲求、誰かに認められたいっていう欲求、そして自己実現欲求、自分のやりたいことをやりたいっていう欲求、これが続くわけです。でこの3つこそが僕らが参入する経済、的な活動の基盤になります。だって衣食住はもうとっくにね解決されてますから、そこに対して新たな解決策を提案するっていうのはよっぽどの天才じゃないとできないわけです。ある程度もうそこはね、いろんな矛盾があることは認めて、もうそれはそれで仕方ないっていうことで、じゃあその上で、人間のね価値観っていう部分がお金を生み出すところに参入してい、かなきゃいけないわけですね。それはこの3つですね、上位上の3つの欲求です。で僕らは価値観の争奪戦をしているってことを覚えておいてください。つまりより多くの人の価値観を支配したビジネスが成功するんです。より多くの人の価値観っていうもののシェアを取ったビジネスが、成功するんですね。よくマインドシェアとか言いますけど、マインドシェアって言葉は僕は足りないと思ってます。マインドシェアってよく言うのは、〇〇といえば〇〇みたいなシェアを取ったビジネスが成功するんですよみたいなことを言うんですけど、もはやそんな時代でもないと僕は思ってます。だからもっと根本的に価値観っていうものを支配したもの、本当のマインドシェアっていうものを取った、もの、言葉尻だけではなくて本当のマインドシェアですよね。その人の考えてることのシェアを取った、より多くのシェアを取った、ビジネスでは成功するわけです。つまり頭の中には、脳みその容量があって、時間は24時間しかないわけですから、1日のうちに多くの容量と多くの時間ってものを使ってもらったビジネスがうまくいくわけです。でこの価値観の競争争奪戦っていうものは、現実資源の争奪戦のように物理的な侵略ができないわけです。戦争が起こるって言いましたけど、物理的な侵略をすることによってエネルギーって奪いますから、その土地でしか生まれないものだったらね、石油とかはそうですよね、そこでしか取れないんだったら、そこに圧倒的軍事力を持って介入していけば、そこから侵略することができるわけです。あるいは権利を主張してね、法律でガチガチに決めて、国際ルールに無理やり当てはめてみたいなことができるわけです。しかし僕らの価値観の世界、っていうものは無限の地平が広がってるんですね。無限なんです。無限の世界が広がってるっていうイメージをしてください。資源の争奪戦の場合、地球っていうフィールドですよね。みんなが地球っていうフィールドにいて、地球っていうフィールドは有限ですよね、すごく。だって1個しかないし、言ってみれば小さいし、そのフィールドを取り合ってるわけです。でもこの価値観のフィールドっていうものは無限にあって、物理的な制約ってものが一切ないんです。イメージとしてはですね、競合っていうものは侵略者ではないんです。現実社会、現実経済の場合、競合っていうのは侵略者です。つまり何かって言ったら、人材を侵略するとか、土地を侵略するとか、そういう物理的な部分で侵略してくるのが、ライバルですね。でも僕らのやってるビジネス、価値観の争奪戦っていうものは、何かって言ったら、競合っていうのは隣のフィールドなんです。自分が作った自分のフィールドを決めるって言いましたけど、自分の境界線がありますよね。分かりやすく自分の周りの円としてイメージしてもらって、隣にリーダー、別のリーダーがいるわけです。で、そのリーダーはそれでまた自分の円っていうものを持ってるわけですね。フィールドっていうものを持ってるわけですね。で、そのフィールドっていうのは重ならないんです。別に、ぴったりそのね、重なったりとかして、奪い合いみたいなことは、フィールドの奪い合いってことはないわけですが、問題は自分のフィールドとその他のフィールドが無限にあって、人っていうものはそれを見てね、それを価値観っていうものを見て判断して、移動してるんです。好きなもののところに。僕は漫画が好きです。世の中は漫画以外の面白いものいっぱいありますよね。つまり他にフィールドがいっぱいあるんです。漫画っていうフィールドがあって、映画っていうフィールドがあって、あるいはなんだ、ディズニーランドっていうフィールドがあって、 スポーツっていうフィールドがあって、人はどこに時間を使うのか自分で移動して決めてるんです。漫画っていうところに移動したら漫画のフィールドなんです。で、じゃあ漫画も読んだ、じゃあ次は映画を見ようって言ったら映画のフィールドに移動してるんです。イメージできますよね。そういう感じなんですね。移動してるんです。で、じゃあどうやったら移動させることができるかって言ったら、あっちの方がいいとか、こっちの方がいいって思った瞬間に、人は移動を始めて、そのフィールドの、にいることになるわけです。で、そのフィールドにいる人が多ければ多いほど、ビジネスは大きくなっていく。で、もちろん、人は常に移動してますよ。だって、一日の中でも漫画を読む時間、映画を見る時間、スポーツをしている時間で分かれるわけですから、だから一日の中でもぐるぐるぐるぐるいろんなところを移動してるんです。でも、移動が多い、人の、ね、移動がすごく多くて、そこに留まっている時間が長いフィールドが一番繁盛するんです。それは国とかで見てもそうですよね。単純に現実に照らし合わせてみてもそうですよね。町が3つあったとして、ぐるぐる人は行き来してるんだけど、一番時間を使う、一番回数が多いところに一番お金使ってますよね。そういうことなんです。だからフィールドはいっぱいあって、自分のフィールドを描いて、そしてそこに人を集める。で、そこの回数、来てくれる回数と、そこで使ってくれる時間の量っていうものが増えれば増えるほど、そこにお金を落としていくんです。そういうことなんですね。だからこれっていうのは地平を想像するようなものなんです。つまり世界そのものを作るようなものなんです。自分のフィールドを描くっていうことは世界を作るようなものなんですね。もう一度言いますけど、1、自分のフィールドを決める。つまり境界線を作る。2、自分のフィールド内の情報を支配する。つまりその世界が何なのかっていうことを定義する。3、自分のフィールド内に外部から人を集める。こっちもいいよ。っていうふうに言うわけです。新しい提案をしていくんです。これはつまり世界を作ってしまうということです。しかもこれ勝手に作ってますからね。だって、無限の地平が広がってるわけですから、どこにフィールドを作ろうが誰からも文句言われないわけです。で、どこにでも作れるんです、簡単に。しかも誰の、ね、無限にあるわけですから、誰の迷惑にもならない。だから自分で勝手にフィールドを作っちゃって、そこに人を集めれば、それでお金になるってことなんですね。で、その作った世界が他よりもより良い提案になったとすれば、なっていたとすれば、そこに人が集まってくるのは当然のことですよね。こっちの方がいいですよ。こういう考え方もありますよ。こういう世界観もありますよ。こういう価値観もありますよって言ったときに、あ、なるほど、それっていいねって思われたときに人は移動してくるわけですから、だからそれがより良い提案になってさえすれば、人は集まってくるわけです。別に難しいことはないですよね。こういう世界もあるよ、こっちもいいよっていうふうに素直に訴えるだけです。素朴に訴えるだけです。それだけでビジネスになるわけです。でも、多くの人はそれもしないですよね。自分のフィールドを描かない。自分の意見も言わない。自分の世界も、がどういうものかっていうことも定義しない。そこにまして人を呼ぶなんてことをしない。自分の殻に閉じこもってね、誰にも理解されないとか言ってうずくもりながら、世界にポツポツ点在してるわけですから、そうじゃない。もっと、ザクッと自分のフィールドを決めてしまって、ザクッとその世界の内容を決めてしまって、もう、こっちに来なよっていう手招きしてあげればいいんです。それだけの話なんです。でですね、じゃあ、ここで問題になるのは、多くの人が不安に思うのは、自分で自分の主張、自分の主義主張みたいなものをね、自分の世界観、価値観っていうものをざっくり決めてしまったとして、それを今度、誰かに伝えたときに、それが間違ってたらどうしようとかって思うわけですよね。前回の話でジャイアン的っていう話をしましたけど、それがいいか悪いかとか間違ってるか間違ってないかっていうのは特に関係ないって話をしました。でも、やっぱ不安だと思うんです。だって、これがいいですよって言っといて、それがもしね、5年後間違いだって分かったらちょっとショックじゃないですか。うん。でもまあ、そこが不安だと思うんです。まあ5年後って言ったら結構経ってるからいいと思うんですけど、例えばこれが絶対僕は、正解だと思うって思った答えが実は間違ったりしたらどうしようっていうふうに多くの人は思うわけです。間違っていたらどうしようっていう心配があるわけです。でもね、そもそも論として僕はそういうこと関係ないと思ってるんですね。それなぜ関係ないかっていうと、世界は常に未完成だからです。この世界ってのは常に未完成なんです。完成された世界ってのは存在しないし、世界は完成した時に終わるんですよね。人類の進化っていうのは 同時に終わるし、文字通り世界が終わる時なんです、完成した時が。で、僕らの現実世界っていうのはある種完成を見てしまったんです、完成形を。それはいつ見たのかっていうと、第一次世界大戦、第二次世界大戦です。衣食住は満たされました。で、みんながエネルギーを奪い合うようになったんです。だってエネルギーとかが、資源があればより良い生活ができるようになりますから。だからより良い生活をするために合理的にエネルギーを奪い合うってことを始めたんです。あるいは、完璧な社会システムを作ろうとしたんです。で、その結果ができなかったわけですよね。完璧な社会システムを作ろうとした、あるいは完璧な合理化を目指そうとしたにもかかわらず今があるわけですよね。第二次世界大戦、第一次世界大戦あって何が残ったか、何も残らなかったんですよね。食料は満たされた、衣食住は満たされた、つまらなくなったんです。手に入ったら興味がなくなりますからね。で、ゴリゴリの合理主義っていうものが生み出した結果っていうのは何かって言ったら世界大戦ですよね。で、そしてナチスドイツっていうものを生み出したわけです。ナチスドイツっていうのは何やってたのかっていうと、俺らは神に選ばれた民族なんだって言って世界征服しようとしたわけですよね。言ってみれば。で、それが合理的だったんですよ。だってよく考えてみてもらいたいんですけど、神に選ばれた民族が世界を支配したら合理的じゃないですか。統一国家ですから。統一国家で統一思想があって、その人たちが管理するわけですから、完璧な世界なんです。ある意味。だって、その人たちっていうのは自分のことだ、自分のことをね、神に選ばれた民族だと思って、どの民族よりも優れていて、我々が世界を管理しなければ、世界に貧困はなくならないし、戦争はなくならないし、邪悪なものっていうのはなくならないっていうふうに考えたわけですよね。で、そういう人たちが盲目的に合理主義、ゴリゴリの合理主義で、じゃあ世界征服しようって言って、やったのが、結果、大量虐殺とかにつながるわけですよ。しかし、それでは何も豊かにならなかったっていうことが分かったわけですよね。逆に現実世界の合理化っていうのは世界をつまらなくしたわけです。なぜかって言ったら合理化は硬直化だからです。同じことの繰り返しが合理的なんです。最高に合理的っていうのは何かって言ったら、アリとかハチとかなんです。つまり全てが一体となって、全てが同じ方向に向かって、DNA を残すっていう目的だけに特化して行動を起こすっていうのが最強の合理化です。超生命体とかね、超生物とかって言われますけど、種族全体が一個の生命体かのように動くっていうのが合理的なんです。でも、それをやったところでつまんなかったですよね。全体主義、社会主義つまらなくなりましたよね。だから自由主義になって、資本主義になって、みんなが多様化してきたわけですよね。で、多様化したらまた分かんなくなったわけですよね。だから合理化で何とかしようって思っても世界は良くならなかったし、じゃあ自由主義っていうものでみんなが自由に個々に国とかを超越して自分の選択で生きようって思ったらまたよく分かんなくなって、常に未完成なんです。この世界っていうのはどうやっても未完成だったわけです。で、本当の合理主義の結末っていうのはボタン一つで世界が滅ぼせるっていう状態ですからね、になっちゃったわけですよね、実際問題として。だって世界学に今でもね、合理主義の結末が眠ってるわけですよ。ボタン1個で世界が滅ぼせるミサイルがいっぱい埋まってるわけですよね。そういう絶望的なものが結果、残っちゃったわけですよ。猿の惑星みたいなもんですよ。猿の惑星2ではね、見てない人にとってはネタバレになっちゃいますけど、核ミサイルってものが崇拝されてるわけです。神のイカズイズじゃってことで、最終兵器としてそれが崇拝されてるわけです。そういう世界になっちゃったんです。これ面白いですよね。アトランティスとかムー大陸ですよ、まさに。アトランティスとかムー大陸っていうのは神話の中で滅びましたけど、なんで滅びたかって言ったら、神の怒りを買ったっていう話ですよね。でも神の怒りって何かって言ったら、自分たちで生み出した最終兵器なんですよ。で、ボタンを押しちゃったわけですよ。ポチッ。もう全部終わらしやろうって言ってやっちゃったわけですよね。で、なくなってるわけです。つまりね、世界ってのは未完成ぐらいがちょうどいいっていうことが僕らはなんとなく実感として持ってるわけですよ。だって歴史で学びましたよね、戦争がいかに無駄なものだったのか、つまらないものだったのかっていうことを学びましたよね。 社会の教科書とかで学んだと思うんです。なんてよくよく考えてみれば無意味なんだろうっていうことを学んだと思うんです。体験した人はなおさらそう思ったと思うんです。もう二度とこんなことをしない、そういうことをしている限りは何も良くならないっていうことが分かったわけですよね。で、僕らはやっぱり未完成ぐらいがね、ちょうどいいわけですよ。でね、にもかかわらずね、戦争も終わった、軍事力で何かをしようっていう国がなくなった、そういう合理化っていうものはなくなったにもかかわらず、今度何が生まれたのかっていうと、資本主義経済ですよね。資本主義経済は今度また合理化を目指し始めたんです。ちょっと前に失敗があったにもかかわらず、また合理化を目指し始めたんです。それは何してたのかっていうと、どんどん完成を目指してたわけですよね。どういうことか、バブルですよ。まさにバブル。金融工学の発達。これはもう完全な無意味な闘争だったわけです。だって、バブルを起こすの簡単なんですね。例えば不動産バブルを起こすにはどうすればいいかって言ったら、土地買って建物いっぱい建てて、先に売ればいいんです。で、不動産価値っていうのは、結局そこにどれだけ人が住むかによって変わってくるわけですよね。だって家賃収入で、10年間の資産価値とかが出るわけですから。でも、投資家っていうのは、そんなこと考えないですから、とりあえず土地を買って、とりあえずマンション建てよう。で、マンション建てたら、とりあえず、建てた金額の3倍ぐらいで売れるから、つまり見込みの、この土地で、この、マンションだったら、これぐらいの入居者があって、これぐらいのお金が儲かりますよっていう、架空の、机上の空論でお金を生み出すわけですよ。だから、先に、あ、お互いしませんかって言って、投資家がまたそれを買って、で、また、投資家がそれをまた投資家に売って、で、最終的によくわかんないおばちゃんとかが買って、最終的に苦しい思いをする。そういうことなんですよね。だから、結構簡単なことなんです。バブルって何かって言ったら、先にお金もらうってことですから、何でもね、借金とかもそうですよ。銀行から先にお金借りますよね。バブルの時どうなったかって言ったら、担保をするわけですよ。土地を担保に入れるわけです。で、土地の評価額が1億円だとすれば、銀行は1億5000万ぐらい貸してくれるようになったんです。それはなんでかって言ったら、土地が値上がりするっていう前提で考えてるし、その企業は好景気だからすぐに借金を返してくれる。っていうことを考えてるから、担保してる土地以上のお金を貸し付けてったわけです。本来であれば担保するものよりも低い、お金しか貸せないわけです。だって回収できないっていうリスクがありますからね、お金を貸すってことは。だから担保を入れるわけですよね。保証人つけたり担保として物だったり土地を入れるわけですよね。でもその評価額より高い金額貸したら意味ないわけじゃないですか。でそこでね、とんずらこかれたら終わりですからね。だからそんなことをしてたわけです、バブルの時代っていうのは。もう狂ってたわけですよ。そもそも論として。その、先払い先払いで、どんどんどんどんありもしないお金を生み出してたわけです。これぐらいの価値を生み出すだろうっていうことがお金を生み出してたわけです。今の株も同じです。ちょっと前にありましたよね。IPO バブル、IT バブル、新規上場バブル、そういうものもありました。なぜそういうことが起きるのかっていうと、IPO、新規上場したらお金を生み出すっていう前提でみんな群がるからです。お金を生み出すかどうかなんてわからないんです。だってその会社の業績によるわけですから、本来であれば株価っていうのは業績によって判断されるべきなんですけど、でも前提としてそれが上がるっていう前提がなぜかあるから、みんなそこにお金を払うわけですよね。だありもしない価値っていうものを追い求めて、ありもしない価値に投資して、先行投資してそれが金になる。そんな時代なわけです、バブルっていうのは。そんな状況なわけです。で、バブルっていうのは、小さなバブルは世界中で何個も何個もいっぱい起こってます。今言ったような IPO バブル、IT 企業のバブルありましたよね。日本で言えばね。で、不動産バブルもありました。今、海外不動産バブルがあります。あるいは FX バブル、そういうものもありました。全部そうなんです。ありもしない価値を追いかけた結果、バブルが弾けるんです。無意味なことをしてるんです。合理化っていうものは。すごく完成してるような気もするんですよ。だって金融工学っていうのは完成を目指したわけですよ。まさに錬金術を目指したわけです。無限にお金を生み出す方程式っていうものを目指したわけですけど、その結果がサブプライムローン問題とか、円論とか全部そうですよね。円論なんてまさにそうで、会計ですからね。会計で全部ごまかしてったわけですよ。利益出てますよ。利益が出ますよって言って、株価をどんどん上げてったわけです。で、結果破綻しましたからね。 だそういう合理化っていうのは意味がない。何が生み出すかって何も生み出さないのにもかかわらず、またね、人は同じようにやっぱり群がっちゃいますから、それに。だから意味がないわけです。で、それがね、いい加減そろそろみんな分かってきた。人はね、やっぱり大きな過ちを犯さないと分からないって言いますけど、戦争っていう過ちを犯したことによって、争うこと、軍事力を持って争うことがいかに無意味なことなのか、っていうことが分かった。しかもね、今は科学力発達しすぎて、ボタン1個で世界が滅ぼせるようになったわけですから、みんなにとって死活問題なわけです。これが今、経済も同じなんです。ボタン1個で世界が滅ぼせるようになっちゃったわけです、経済も。言ってみりゃね。制度一つで世界が滅ぼされかねない経済っていう、その大きなうねりになっちゃってるわけです。何か、ね、例えば、なんでしょうね。円高っていうことを、世界が円高にしようというふうに決めたときに、日本から輸出する企業っていうのは大ダメージを受けますよね。これがね、逆にドルっていう、アメリカっていうのはドル安にすることによって、アメリカからどんどん輸出をして、世界各国からお金を取るもらおうっていうふうに考えてるから、政策としてドル安っていうことをやってるわけですよね。だからこれも、だから、その選択一つによって、世界が大きく変わってしまう。これが逆転したときに、誰かが逆転するってことを決めたときに、制度として決めたときにね、世界の動きとして決めたときに、世界は逆転したりだとか、一気に滅んだりだとか、まあ、滅ぶって言ってもね、全員が死ぬわけではないですけど、どっかが破綻したりだとかするわけですよね。で、そのダメージっていうものが、技術、科学っていうものが発達すればするほど、でかくなるんです。巨大なものになっていくんです。核爆弾みたいなもんです。大量破壊兵器っていうものみたいな感じで、だって日本だけの経済圏で日本だけの営みでやってた時にはそんなことは起きないわけです。グローバル化ってことが起きたから、そんなものすごい巨額なお金が動いて、で巨額なお金を動かすこと自体は保険になってったわけですよね。だってそれが潰れたら世界が終わりますから、もう巨額の借金をしてとんでもないところがあったりするわけですよ。でもそれがね、潰れたら他のところ道連れになって潰れちゃいますから、だからそれがね、金融工学的には正しいやり方だったわけです。一番の保険だったわけです。でもそれがなんだかんだ言って破綻した時に、どうなるのかって話ですよね。だそこにね、僕らは参入してはいけないだろうし、完成させようと思ってはいけないと思うんです。まあちょっとね、バブルっていう話になってしまいましたけど、もう少し身近なところで言えばね、歌とかハリウッドとかテレビっていうのも完成させようとした結果なんです。まさにバブルと同じなんです。歌完成させようとしたんです。だからで、それが売れてた時代なんですよね、バブルっていうのは。まあ、バブルの時代って意味ではないですけどね、合理化が求められた時代っていうのがあるわけです。だから歌っていうものを一つ考えたとしても、よく考えてみてください。今まで売れた歌、浜崎あゆみ、サザンオールスターズ、スマップじゃないな、ジャニーズなんて典型的で、ジャニーズはね、合理化なんですよ。だって次から次に商品を生み出せばいいんですから。では同じような商品を同じようなテンプレートで同じように生み出したらお金が儲かるっていう、その方程式をジャニーズは作ったんです。でそれがうまくいってたんです、最初の方は。でも今売れてるのは嵐ぐらいですよ。嵐売れてるって言っても CD60 万枚ぐらいしか売れないんですよ。 AKB1 日で100万枚売れるんですよ。もう全然時代が違う。嵐あれだけ人気があるにもかかわらず CD 出したところは60万枚しか売れない。少し前、2000年代、サザンオールスターズ CD 出したら200万枚売れる。そんな時代があったんです。もう全然違う。時代が全然違うんです。その完成した方程式ってのは、途端につまらなくなった時代なんです。嵐、つまんないですよね。ジャニーズ、つまんないですよね。モーニング娘。つまらなくなったですよね。方程式見つけて、やっちゃったらつまんなくなりましたよね。オーディションして、人を見つけて、で歌出して、メンバー入り替えて、組み合わせ変えて、っていう方程式を見つけた瞬間、ルーチン、ローテーションになった瞬間、つまんなくなったんです。浜崎あゆみ、同じような歌を歌ってます。倖田來未、安室奈美恵、しかり全部そうです。同じような もう完成された方程式で歌を歌ってるんです。だからつまんないんです。だから新しい曲の CD が売れないんです。固定のファンはいるかもしれないけど、それ以上の新しいイノベーションっていうものは起こらなくなったんです。これが完成の結果なんです。完成したらそうなっちゃうんです。だから僕らが目指すものっていうのは完成させちゃいけないんです。未完成のままいかに長く続けられるかっていうところを目指すべきだと僕は思ってるんですね。で、僕らは未完成の世界を作っていくんです。僕らが示す価値観とかライフスタイルっていうものは絶対的なものではないですよね。これが正しいっていうことではなくて、現在進行形で進化している途中のものであるべきなんです。こういう価値観もありますよ。こういうライフスタイルもありますよ。今はこういうライフスタイルが楽しいですよっていう提案なんです。だからもう完璧なライフスタイルっていうのを提案してるわけじゃないんです。完璧なライフスタイルを提案しているものは何か？宗教です。まさに宗教です。仏教、ヒンドゥー教、あらゆるものですよね。キリスト教全部。あれは、ある種の完璧な価値観っていうものを提供して、ある種の完璧なライフスタイルっていうものをそこでもう提示しちゃってるわけです。バイブルがまさにそうですよね。バイブルの通りに生きればいいわけですから。で、バイブルの通りに生きたってつまんなくなったんですよ、今の時代。それが正しかった時代もあります。だってそれしか信じるものがなかったわけですから。でも今価値観が多様化してます。バイブルの通りに生きてたら他の楽しんでる人が羨ましくなるわけですよ。だからつまんないわけですよ。だからそれがなかなか受け入れられなくて無宗教になる人もいるし、日本みたいに宗教は混在してるって状態にもなるし、常に未完成なものが今求められてる、そういうものなんです。で、完成っていうのは行き詰まりですからね。完成を見たときに、それは停滞するし、衰退していくわけです。じゃあどうすればいいのか。どうすればね、未完成な世界っていうものを作ることができるのかっていうと、まず前提として、今、ここの結論っていうものを、導き出さなきゃいけないんです。結論です。それは絶対的なものではなくて、今、ここで思いついていることです。つまり今僕はお金に対する、お金の源泉っていうテーマでこうやって話してますけど、これはあくまで今ここで僕が導き出した答えであって、10年後全然違うこと言ってるかもしれないですよ。それでいいんです。僕は今僕が思ってる完成された結論っていうものをこうやって話してるわけです。で、別にこれが僕は絶対とも思ってないし、また進化するって思ってるから、だからあくまで途中なんです。ぜひ勘違いしてほしくないのは、僕が話していることが絶対でもないし、僕が神様でも何でもないってことです。ただ僕が考えたこと、僕が学んできたことをみんなにシェアしたいって思ってるだけだってことです。それでいいんです。結局ね、進化するべきですから、今考えていることはまた破壊されるかもしれないし、新たに創造されるかもしれないし、何かと融合するかもしれないし、何かと融合することによって新しい進化を見るかもしれない。もっと自由にね、あるがままに変化していく姿っていうものを、受け入れてもらいたいんですね。で、リーダーってものはそれを受け入れなければいけない。リーダーがね、それを受け入れなければ世界は硬直化したままですから、硬直化した世界がいかに危険かっていうのはナチスドイツでも証明されましたよね。明らかに硬直化していったんです。別にナチスドイツだけじゃないですよ。アメリカっていうのを見てもそうですよ。どこの国を見てもそうです。硬直化したものがどういうことをもたらすかっていうのは、もう見たらわかりますよね。現実としてね、実感できると思うんです。日本っていうところを見たんでそうですよ。硬直化してますよね、政治とかね。つまんなくなってるわけじゃないですか。だって変化を良しとしないですから、あれはね。だから変化を良しとしない時点でもうつまんないし、何も生み出さなくなっちゃったわけです。それがいかに危険なことであるかっていうのは、なんとなく実感としてあると思います。それをやってはいけないってことです。硬直化したらね、そこにいる奴らは儲かるんです。老害と呼ばれるような奴らは儲かるんです。だってそいつらはずっと利権にしがみついていけますから、だからそいつらはいいんです。ただ次の世代、あるいはそこと関係ない人たちにとって何の意味もない、無意味なんですね。で、そういうことをやるのかやらないのかって話です。リーダーなら何をやるべきかって言ったら、もし新しい価値観、新しいリーダーが生まれたんだったら素直に席を譲らなきゃいけないし、新しい価値観があるんだったら素直にそれを受け入れて学ばなきゃいけない。より良いものがあるんだったらどんどん取り入れなきゃいけない。そうしないと生きていけないですから、そんなリーダーを目指さなきゃいけないわけです。だから、まず不完全性っていうものを認めてください。今ここを認めるってことは、今僕らが不完全であるってことを認めることなんです。そして、そういうふうにね、 変化していくもの、進化していくものです。で、次の世界が見えるから人はワクワクするし、お金を払うんです。次の世界を見せなきゃいけないです。僕らは。今、僕はこうやってお金の源泉っていう話をしてます。これはなんでお金の源泉って話をし始めたかっていうと、ネットビジネスとかお金儲けって話がつまらなくなったからです。テンプレート化されて、硬直化してし始めて、みんなが同じようなことを言い始めて、で、リーダーが考えが頭がね、硬くなって頭でっかちになって硬直化してるから、僕以外のね。だから、同じ話しかしないんですよね。DRM がどう、コピーライティングがどう、プロダクトランチがどう、うるせえって話なんですよ。つまんないですよね、同じ話ばっかりされても。次の世界を見せたいんですよ、早く。だってもうワクワクするじゃないですか、次の世界が見えたら。で、今、こういう話をしてるわけです。これはだから、僕の描く次の世界なんです。で、またこれには次の世界があって、そのまた次の世界があって、そのまた次の世界があるから楽しいわけじゃないですか。新しいことがどんどんね、見えてくるから楽しいわけで、だからお金を払うわけですよね。結局そこなんです。ストーリーっていうものは未完成だから続くんです。つまり人生っていうのは未完成だから生きる意味があるんです。世界っていうのは未完成だから進化する意味があるんです。完成した時に終わるんです。これは漫画と同じなんです。ビジネスと漫画は同じです。僕は漫画と映画から学ぶって言いましたけど、本を読まないんですね。経済の本とか、新書とかね、ビジネス本みたいなことを一切読まないんです。だから、神田正則さんが何言ってるかも知らない。勝間和代さんが何言ってるかもわからない。ドラッカーが何言ってるかも知らない。そういうことなんです。何言ってるか知らないんですよ。どうでもいいんです。だってそこには硬直化した世界しかないから。いや、もちろんね、そこから学べることもありますよ。だから僕はドラッカーを学んだ人の話を聞いたりとか、勝間和代を学んだ人の話を聞いたりとかしてるから、なんとなくその匂いっていうのは知ってるんです。世界をしっかり見てるから、観察してるんで。だから、そこは知ってるんです。直接学ぶ必要もないかなって思ってやってるんですね。学んだ人から聞けばいいし、学んだ人がやってることを見れば、なんとなく何をやってるのかって見えてくるから。で、じゃあ僕にとって何が重要なのかって、僕はストーリーが重要だと思ってるんで、世の中、世界はストーリーでできてますからね、物語なんですよ。僕らの人生も物語だし、世界経済ってものも物語だし、ビジネス一個も物語だし、全部が物語なんです。で、僕らがやろうとしてるビジネスも漫画と同じ物語なんですね。何かって言ったら、未完成なんです。常に未完成。あらゆることが未完成で、まさにジャーニーなんですよね。旅なんですよ。漫画ってのは何か。例えばね、漫画で完成されたキャラが出てきて、面白くないですよね、完成されたキャラなんて。なんかもう、変化がない。面白くないんです、それは。どっか、不完全だから面白いんです。例えば、漫画っていうのは主人公に信念がありますよね。でも、その信念っていうものは立場によって変化することがだんだん分かってきますよね。戦ったりとかして、敵とか出てきて、その敵は敵で立場があって、敵は敵で信念があるわけですよね。それがぶつかり合った時に、あ、なんかその主人公は、あ、自分って本当にこれは正しいのかな、盲目的にそうやって信じてただけなんじゃないかな、みたいなことに気づいて、で、それをさらに乗り越えて、また新たな信念を見つけるか、最初に持ってた信念を強くするか、っていう、その繰り返しをするじゃないですか。っていうことですよね。例えばワンピース、俺は海賊王になるっていうところから始まるわけですよ。でもルフィにとって一番最初海賊王になるって言った時、海賊王が何かすら分かってないわけですよ。ワンピースは俺が見つける、ワンピースが何かも分かってないんですよ。ただそいつは夢を追いかけたんです。ルフィはただ夢を追いかけたんですね。何かも分からない夢を追いかけたわけです。シャンクスとかに憧れてね、海賊ってものに憧れて、こんな男になりたいって思って、俺は海賊王になるって言い始めたわけですよね。で、そこからだんだんと自分よりも強いやつがいるとか、世界は広いってことが分かったりとか、あるいは自分が負けたりとか、仲間を危険にさらしたりだとか、あるいはいろんな人と出会ったりとかして、海賊王ってものは何なのか、あるいは、海賊の船長ってものがどういうものなのか、世界ってものはどういうものなのかっていうのがだんだん分かってきた。で、そんな中で絶望もしながら、希望も見出しながら、いろんなことがありながら、それでも海賊王になるって言ってるのが今ですよね。最初の信念とは質も意味も全く違うんです。最初の言葉は同じ、セリフは同じかもしれないけど、一番最初第1巻でルフィが言ってた俺は海賊王になると、 今言ってる海賊王になるっていうのは全く意味が違うんです。つまりそこは成長してる、成長進化っていうものがあったわけです。いろんな変化っていうものが起きて、いろんな出来事っていうのが起きて、未完成だったものがまだまだ未完成なんだけど、徐々に徐々に少しずつ輪郭を整え始めてきてるっていうようなストーリーなんです。その冒険ストーリーがワンピースなんですよね。でビジネスも同じですよ。僕は今こうやって言ってますよね。お金の源泉って言ってますよね。これ10年後も、10年後に同じ話をしたとしても、それの意味は全然違うんです。質が全然違うんです。だから僕は盲目的にお金の源泉とか、ダイレクトレスポンスマーケティングはもう素晴らしいビジネスなんだとかって言いたいわけじゃない。今結論として僕はこういう考えを持ってるし、今結論としてこれが素晴らしいと思ってるから、シェアしたいっていうふうに思ってるだけなんです。だ普遍的なものでも絶対的なものでもないし、普遍的なもの、絶対的なものを超越して不完全さを許容する器を持つことが重要だって話です。普遍的なものとかね、絶対的なものはあるんです。それは歴史とか哲学とかを、ちょっとずつ学んでいったりだとか、あるいは漫画とか映画を見てればわかるんです。大体共通することがあるんです。主人公に共通することだったりだとか、ストーリーに共通することであったりだとか、人間そのものに共通するようなことってのはあるわけです。普遍的な悩みとかね、普遍的な答えっていうものがあったりするわけです。ただ、それを乗り越えて超越したところで、それでも不完全なんだっていうことを認めなきゃいけない。頭でっかちになってはいけないんです。哲学とかね、学んでる人の多くは、そこと現実が結びつけられてないんです。いや、自分の考え方とかね、アリストテレスとかプラトンとか、そういう人たちが考えたことっていうのがあまりにも完璧なように見えすぎて、自分は完璧なんじゃないか、自分は完璧の知性を持ってるんじゃないかみたいなことを勘違いしてしまって頭でっかちになってる人って結構いると思うんです。勉強好きな人、頭のいい人はそうなります。他の人よりも俺の方が正しいっていうことを、なぜか完璧かのように思ってしまうっていうところがあるんです。でも確かにね、今ここで考えれば、僕と誰かっていうのは優劣があるかもしれない。でもどっちも未完成なんです。どっちにしろ未完成なんです。っていうところを許さなきゃいけない。自分の不完成さっていう、不完全さっていうものを許容する器っていうものを持たないとリーダーにはなれないし、今後自由に生きていけないわけです。だってあらゆるものが不完全な中で自分だけ完璧だって思って生きてたら当然変なことになるわけですよ。お金ってものが正しいとかって思って生きてたら変なことになるわけですよ。わかります？お金を稼ぐことが難しいとかってね、なぜかそうやって思い込んで生きてたら変なことになりますよね。そうじゃない。難しいか難しくないかはその人によるわけです。いいか悪いかもその人によるわけです。だから全てが不完全なんです。完璧なものはないんです。だからじゃあ自分の中の不完全性を認めて、その上で何をするのかっていうことを考えなきゃいけない。今ここが前提なわけですから、それはつまりありのままを認めるってことなわけです。で、こうありのままを認めるとかね、あなたは生まれたままの姿で素晴らしいとかって言うと、すごい宗教っぽい考えになりますけど、でも結局ね、今ここっていうのは変えられないわけですから、今この瞬間、この場所で生きてるってことは変えられないわけですから、つまりそれっていうのは、不完全を認めてるってことなんですよ。だって今この場所、この瞬間っていうものに、完璧な満足を覚えてる人ってのはいないですよね。僕だって今満足じゃないですよ。いろんな、嫌なことがあるし、いろんな改善したいことがあるし、もっとこうしたいってこといっぱいある。でもそれをとりあえず認めた上で、不完全性ってものを認めた上で、自分に足りないものとか自分のやるべきことを考えて、そしてそれをやること、そうしないと進化していかないですよね。で、そうやって進化していかないことには、変化がないからつまんないんですよ。なんで進化しなきゃいけないかって言ったら、つまんなくなるからです。退屈になるからです。一気に停滞するからですよ。で、特に世の中の流れ、社会の流れってものが早いわけですから、これがね、縄文時代とか弥生時代とかだったらもっと遅かったですよ。だって、ようやく壺を作れて、縄で模様をつけてって時代が何百年も続いたわけですから、だからそんな進化の遅さですよ。そんな中、そんなゆるい、ゆったりした進化の中で生きてたんだったら別に僕らはね、急いで自分のなんか、あり方とかっていうのを考える必要はないですけど、でも今、そうじゃないですよね。どんどんどんどん早い。で、取り残されていくし、取り残されていったら静寂になって、飲み込まれていって、気がついたら自分が思ってたところと違うところにいたりするわけですよ。そうならないためには、とりあえず今ここっていうものを認めた上で、どうしなきゃいけないのか、やるべきことを考えなきゃいけないわけです。 昔のようにね、やるべきことが分かったとしてもそれができないっていう、階級制度があったりだとか、身分の圧倒的な違いがあったりだとか、可能性が狭かったりだとかするってわけじゃない。今は可能性を誰でも生かすことができるんだから、だからやるべきことを見つけてやるべきことをやるってことをしないと進化もできないし、可能性も生かせないよねってことなんです。で、じゃあね、今ここが前提でありのままを認める、不完全性っていうものを認めるとすればね、僕はこう思ってるんです。途中の結論っていうものを世界に投げかけていくっていうことはね、クソを垂れ流してるようなものなんです。言い方はね、きついかもしれないですけど、うんこを垂れ流してるんですよ、僕らは。僕らはってか僕はね、他の人はどう思ってるか知らないですけど、僕はそう思ってるんです。この音声うんこなんですよ、僕にとって。だって代謝ですからね、新陳代謝ですから、今僕はこれを吐き出してる、この吐き出すアウトプットがあって初めて代謝っていうものが生まれるわけですよね。自分の中に溜まった老廃物を吐き出さないと次の新しいものを取り入れられないから、だからアウトプットするんですよ。頭の中は整理できないから。だからこれは僕にとって老廃物なんです、うんこなんです。で、それを認めなきゃいけない。怖いですよね、未完成なものを発信するって。もちろんね、今の段階で僕はこれを正しいと思って喋ってるから、今不安を覚えながら喋ってるわけじゃないですけど、でもなんかもしかしたら間違いかもしれないっていう気はね、どっかにあると思うんです、普通の人は。でもそれをね、もう無視する、思わなくなるっていうか、慣れたら思わなくなるんで、最初の方は怖いと思うんです。こんなこと言っていいのかな、こんな偉そうに言っていいのかなっていうふうに思うと思うんです、最初の方は。でもそれを繰り返していくうちにね、このうんこをするっていうのは快感になっていくわけです。どんどんね、老廃物を出して垂れ流していくってことがね、快感になっていくわけです。で、この行為っていうのは自分の不完全性をまさに見せびらかすことになるわけです。だからすごく怖い、自分のね、自己開示をしていかなきゃいけない、自分の見せたくないものを見せなきゃいけない、あるいは、自分の本当の姿というものを見せなきゃいけないから、それを見た他人というものがどんな反応をするのか怖いっていうことがあると思うんです。だから多くの人はアウトプットができないし、リーダーシップを取っていくことができないんですね。自分のフィールドっていうのを自分で決めて、こっからここまで俺の土地とかっていうことが言えないわけです。恥ずかしいとかって思ってね。でもいいんです、やったら。もう子供のようにやってください、本当に。それが近道です。こっからここまでが俺の世界なんだ。で、この世界はこういう世界なんだ。どうだ、見ろ。ここ素晴らしくないかっていうのが、そういう感覚が重要なんです。それが人を引きつけるし、それがもしね、より良い提案になっていたとすれば、そこに人は引きつけられて、いっぱい人が来て、人が流れることによってお金がどんどん落とされていくわけです。だから、その恐怖を乗り越えたやつから先に成功していくんですね。これは良くも悪くもってことです。それがね、間違っていたとしても、間違ってなくたとしても、良くも悪くもって意味です。どっちもです。だから、ね、世の中にね、宗教、信仰宗教ってものはいっぱいあるし、詐欺的なものもいっぱいある。それこそ、マルチレベルマーケティングとか、というものも流行りました。でもね、それは、彼らはね、それを正しいと思ってやってるんですよ。本当に心の底から正しいと思ってやってるんですよ。だからよくわかんないパワーがあるんです。で、それに乗っかる人もいれば怪しいと思う人もいるわけですよね。それはね、その人たちの価値観同士の関係ですから、だから僕らはどうしようも何にも言えないわけです。もちろんね、オウム真理教みたいに、大量殺人みたいなことをね、犯そうって計画して、世界を本当に破滅させようって計画しちゃったらダメですけど、でもね、信じるものはをなんていうか、強制させることはできないし、価値観同士の取引ってものを無理やりね、やめさせることもできないですよね。だって自分はそれに価値があると思ってて、お金を払ってるわけじゃないですか。だからよくわかんない壺に100万円とか200万円払う人だっているわけですよね。僕らから見れたら、何バカなことやってんだって思うんだけど、でもそれが正しいと思ってる人はやるわけですから、それはね、僕らは外から止めることはできないわけです。じゃあ、とりあえず、認めるしかないっていうか、そういうもんなんだなって思うしかない。で、僕らがやるときも同じですよ。僕らが売ってるものっていうものは、全く違う世界の人たち、全然知らない人たちが見たら、詐欺だって言われるかもしれない。だから、僕のやってるビジネスなんでね、まさに詐欺だっていうふうに言われるわけですよ。知らない人から見ればね。でも、これを聞いてる人にとっては、少なくとも僕の言ってることは、詐欺っぽいわけではないですよね。別に騙そうとなんて思ってないですからね。信じてもらおうとも思ってないですから、こういう考え方もあるよっていうことをシェアしたいだけですからね。だから、信じてくれるんだったら信じてくれればいいし、考えてもらえば分かると思うんで、 だから別にそこはね、無理やり信じてもらおうとかって思わないんですけど、でも周りから見たら、新興宗教と何も変わらないんですよ。でもそれはね、学校の教育とかだって新興宗教と何も変わらないんですよ。同じなんです。いいか悪いかじゃないんです。問題なのはそれを信じる人がいて、がどれだけいるかって話です。それが本当に騙してるんだったらね、社会的に問題になるわけですが、でも別に、おそらく、当の本人からしてみたら、本当に自分が思ってることを語ってると思うんで、だからそこに関してね、何もすることはできない。危険ではあることに変わりはないんですけど、ただ、危険だからっつってね、やらないとか、全部、なんていうか、なくしてしまったら、世の中進化しなくなりますからね。イズムとかが生まれなくなってくるってことですから、だから主義主張ってものがなくなる世界ですよね。みんながみんななんか、それぞれの独立した考えを持ってて、誰にも興味がなくて、みんながそれぞれなんか自分のことだけ考えて生きてるみたいな、そういう硬直化した世界が生まれてしまうわけですよね。つまらないんですよ、そんな世界。だから、今ここを前提として考えた上で、僕はクソを垂れ流してるんです。新陳代謝してるんです。こういう考え方もある。1年後はまたこういう考え方もある。どんどん次の新しい世界ってものを見てほしいから、僕が見た世界っていうものを、こうやって代謝として吐き出してるんです。で、じゃあまとめに入りますが、情報の支配っていうものは、3つのことをやることによって達成されるっていうふうに言いました。まず境界線を引くってことと、世界を定義するってことと、そして他人にそれを見せて提案するってことですよね。自分の未完成な世界を描くんです。で、そして自分の未完成な結論を吐き出すんです。そして自分の未完成な世界を人に見せるんです。そういう恥ずかしいことをするんです。人から見たらね、なんてお前は恥ずかしいことをしてるんだ、なんて稚拙なことをしてるんだっていうふうに思うかもしれないです。あるいは10年後の自分が見たら恥ずかしいと思うんですよ。だって僕だってね、何年も前のメルマガとか自分で読んだらもう恥ずかしくて顔が赤くなりますから、もう死にたくなるわけです。そういうもんなんです。だって考えてるのは変わりますから、進化していくわけですからね。現在進行形の途中形ですから、だから仕方がないんです。今僕が話してることをまた1年後これ聞いたらね、恥ずかしい。なんて甘い考えを言ってるんだとかっていうふうに思うかもしれない。でもそんなの分かんないじゃないですか、今ここでは。とりあえず今ここっていうことが前提ですから、今ここでできることをやらなきゃいけないわけですね。だから今僕はこれをやってる。これだけなんです。ただそれだけなんですね。冷静にしっかり他の世界、つまり僕ら自分以外の世界っていうものを見る。そうすると世界の偏りが見えてくるんです。偏りっていうのは何かっていうと、バランスが悪いところですよね。例えばダイエットだったら、みんななんか妙になんか運動ばっかりに偏ってるなとか、食事ばっかりに偏ってるなとか、バナナ食うとかね、納豆食うとか、なんかそんなのに偏ってるなって思ったら、そこが偏りなんです。でその偏りを見つけたら、次は逆側、つまりへこんでる側じゃない方向に重心を置くんです、自分が。そうするとね、シーソーのように動き傾きが逆転するんですよ。面白いですよね、そういうイメージなんです。僕らは新しい価値観、新しい世界を見せなきゃいけないって言いましたけど、つまりどっかに傾倒しちゃってるんです、世の中っていうものは。あるいは自分が相手にしてるお客さんっていうのは、何かの考えに傾倒しちゃってるんです。傾倒してるっていうのはまさにシーソーで言えば、片方に沈んでるってこと、片方はね、に重心が置かれてるってことですから、じゃあその反対側に重心を置くんです。そしたら反対側にシーソーが上がりますよね。そしたらまた上がるんです。シーソーっていうのは、ギコギコギコギコこうバッタンやるわけですよね。バッタンバッタンやって、右左って重心を移動させるわけですよね。それが心地いいんです。平行でね、ピタッと平行なところでバランス取れちゃったら、世界完成しちゃいますから、動けなくなりますよね。そのシーソー楽しいですかって話ですよ。シーソーでね、両端に人が乗ってて、ぴったり真ん中で止まっちゃったら、楽しくないですよね。だってシーソーの意味がないじゃないですか。だから完成された世界ってのは、要はそういうことだってことです。意味がなくなる。で、だからシーソーは繰り返されるわけです。今僕はお金って話をしてます。で、これがまた次のシーソーになったら、お金っていう重心から次の重心を置くわけです。そうすることによって新しい世界を導き出すわけですね。だってお金だけが全てじゃないですからね。じゃあ今度は何か別のことが、その瞬間にならないとわからないですけど、に重心を置くだろうし、でそしたら今度はまたシーソーがバタンと倒れて、そこにコロコロコロって、多分ビー玉とかだったら転がってくるわけですよね。シーソー、リーダーが乗ってるシーソーがあるとすれば、真ん中にいるのはね、 ビー玉ですよね。丸いビー玉がいっぱいあって、傾いた方にコロコロコロコロって動いていくわけです。ぴったりみんなが均一にね、揃っちゃったら、ビー玉動けないですから、だから世界が硬直化するってそういう意味なんです。だから、どっかに重心を置く。で、重心が置いたら下がる。下がったら次の世界を描くためにまた別の重心に置く。っていうことを繰り返すんです。ワンピースだったら、ルフィの信念というものに重点を置いたとしたら、今度は敵の信念というものに重心を置くんです。で、敵の信念というものに重心を置いたら、今度はまたルフィの信念に重心を置いて、じゃあ今度は仲間の信念というものに重心を置いて、じゃあ今度は世界というもののあり方というものに重心を置いて、どんどんどんどんそうやってバッタンバッタンバッタンバッタンしてるから楽しいんです。そういうふうに描いていかなきゃいけないし、それが情報を支配するってことだし、世界を描くってことなんですね。で、それが楽しい限り、人はついてきてくれるし、お金ってものがずっと生まれ続ける。で、常に世界ってものは、冷静に見れば偏りがありますから、ってことはどこに自分がね、重心を置けばいいかってのは、パッと見ればわかるんです。冷静にね、しっかり見てればわかるんです。今言ったダイエットのことだってそうですよね。あるいはマーケティングだったら、今はテンプレートに重心が置かれてる。だから僕は別のところに重心を置いたわけです。じゃあ他の業界も全部同じです。他の業界何に重心が置かれているのかっていうのを見ればいいんです。その業界全体で。世界全体でどこに偏ってるんだろうってのを見たらバランスが分かりますよね。で、じゃあ自分が別のところにドンと重心を置く。その繰り返しです。そういうふうにね、やっていくだけなんです。で、今のね、シーソーの例えば真ん中にはね、ビー玉がいっぱいあって、コロコロコロコロ転がってるわけですよね。だから人っていうのは思ってる以上にね、そうやって情報に弱くて影響されやすいんです。コロコロコロコロ転がってしまうんです。でもね、いいわけです。とにかく動いてればいいわけです。だって動いてる限りは楽しいですからね。それがね、自分の望まない悪い方向に動いちゃったらあれですけど、今言ってるこのシーソーっていうのは、あくまで主義主張、つまり世界観価値観の闘争ですから、奪い合いですからね。だから、あっちいいなって思った時に、コロコロコロコロ、ビー玉が転がっていくわけですよね。社会ってものに流されたりとか、世界ってものに流されてビー玉が転がってるわけじゃなくて、自分自身がそのビー玉一つ一つがこっちがいい、あっちがいいって思って転がってるんで、だから、そのビー玉自体もね、楽しいわけです。コロコロ転がってる限りは自分の人生に変化があるから楽しいわけです。それがなくなった時とか、あるいはベルトコンベアに乗せられて、自分がね、よくわかんない、行きたくもないところに連れて行かれた時に、不幸っていうものが訪れてくるわけです。だから僕らっていうのは消費者としても自分自身で選択したものを選んで自分自身の消費行動っていうものを、生まなきゃいけない。ベルトコンベヤーに乗ってはいけないんです。そしたら途端に、気づいた時に不幸になりますから自分何やってんだろうっていうふうに。だそうなってはいけないわけですね。それが情弱っていうことです。で、だからこそ自分のフィールドを作って、そしてそれを出す。世界に披露する。それだけでね、影響を及ぼすことができるわけです。で、それをお金に変えるためにはね、新しい世界を見せるってことです。商品を買うことによって次の世界が見える。話を聞くことによって次の世界が見える。関係することによって次の世界が見える。意識と時間を使うことによって次の世界が見える。だから人は喜んでそれにお金を払うんです。次の世界を見せられないかっていうことを考えてください。あなたがすでにビジネスをやってるんだったら、あなたはそのビジネスにおいて次の世界をそのお客さんたちに見せることができないのかっていうことを考えてください。あるいは、自分がね、家族のリーダーだとすれば、自分が家族のね、大黒柱で、親としてね、リーダーシップを取っていかなければいけないとすれば、その家族にね、新しい世界をどうやったら見せられるだろうかってことを考えてあげてください。他も同じです。あなたが会社で部下を持っている立場だったら、その部下に対して新しい世界ってどうやったら見せられるだろうかってことを考えてください。そうしたら、進化が生まれるんです。面白いように、人が、ついてきてくれるし、楽しくなるんです、全体が。だから、次の世界を見せられないかっていうことを考えるべきなんです。それは家族っていう単位でもそうだし、会社っていう単位でもそうだし、ビジネスっていう単位でもそうだし、あらゆるところなんです。友達っていう単位でもそうです。教育ビジネスだったとすれば、新しい世界の地平っていうものを見せること。物販とかだったら、新しい組み合わせとかね、新しい次元っていうものを作ってしまうわけです。例えば世界一うまいところがそうですよね。食ってみたいですよね、単純に。楽天とかでね、少し前に流行ったのであれば、皇室御用達とか、新しい次元なんです。新しい世界なんです、それが。皇室御用達のみかんとか言われたら、ちょっと食いたくなるんです。それが新しい世界を見せるってことです。 じゃあそれが終わったじゃあ次は何か、分けありなのか、何なのかまた新しいのを生み出せばまたそれが売れるんです。そういうことなんですね。でそれはしっかり冷静に見ればネタなんていくらでもあるわけですから、だからしっかりね、世界を見渡してみて、じゃあ今はここに重心が置かれてるからそこには行かないで別のところに重心を置こうっていうふうに考えられるわけです。試してみたいとか面白そうとかいいねっていうふうに思ってもらえればそこに人が集まるわけですから、そうすればお金に変わるわけです。勝手にお金に変わるわけです。だからすごく簡単なことなんですね。今ここっていうことをしっかり前提として考えていれば、その時代その時代でやるべきこと、自分がやるべきことって見えるわけです。シーソーを動かす立場ですからね、僕らは。だからやるべきこと簡単に見えますよね。世界ってのは常に未完成だから、そして自分も世界も両方未完成なんです。不完全性ってものをねしっかりと、許容した上で何をやるべきかってことを考えなきゃいけない。でやるべきことを見つけてやるだけ、これが可能性を生かすってことです。でちゃんと生きたらね、こうやってちゃんと生きてたらお金なんていくらでも稼げるんです。仮にね10年後何やろうかっていうふうな岐路に立たされたとします。10年後ねお金もないどうしようっていうふうに立たされたとします。そしたらその瞬間の世界を見てね、どこが偏ってるかっていうのをね察知して、じゃあそこの偏りっていうものをね正していけばいい、正してっていうかシーソーをね漕いでいけばいいわけですよ、別のところに。でそのためにね、そのシーソーを漕ぐためにね、もちろん勉強しなきゃいけなかったりだとか、その市場にいる人たちの雰囲気であったり怒りとか不満とかそういう漠然としたね感情ってものを感じなきゃいけないから、リサーチとかね勉強とかねそういうことは絶対必要ですよ。それやらないと何も生まれないですからね。だから僕は今漫画ってものを書こうと思ってて、漫画っていう市場にね参入しようと思ってますけど、僕にとって漫画っていうのは畑違いなわけですよ。読むことはしてますけど書くことはしてないから、何書いたらみんな喜んでくれるのかっての分かんないし、漫画を書いてる人たちがどういうことを考えて書いてるのかっての分かんないから、だから今何してるのかっていうと、漫画家の人と接触して、漫画を書いてる人たち、あるいは編集者の人たちっていうのは何を考えていて、漫画の市場ってものはどういう雰囲気に満たされてるのかっていうのを知ろうとしてるんです。そういうふうにそこが知れれば冷静に見渡せるんですね。そしたらね、偏りが見つけられるんです。あ、今は冒険漫画が多いなとかっていうふうに見つかるわけです。漫画を書くとすればね、あるいは漫画自体をビジネスとして何か変えようと思った時は、漫画家がね、あんまり収入を得れてないなとかっていうのが見えてくるわけです。じゃあそこを解決しようってことで考えられるじゃないですか、次の一手、次の世界っていうのを。で、その次の世界を考えられれば、それはもうね、こっからここまで俺の土地なんですよ。自分の世界なんですよ。で、そこに人を集めるだけ。それが、お金を作るってことです。情報を支配するってことだし、それをお金に変えるってことです。それだけのことなんです。この二つができれば、いつの時代、どんな時でもお金を稼ぐことができるし、お金だけじゃなくて、最初も言いましたけど、富っていうものを得ることができるわけです。交換するものは何でもいいわけですからね。別に、物と交換してもいいわけですから。まあ、ただ、現実としてね、お金っていうものが一番保存が効くから、お金っていうもので払ってるだけ、払ってもらってるだけであって、僕が例えばね、何か新しい商品を売るときに、あなたの手料理を送ってくださいって言ってね、手料理と交換し始めたら、大変ですよね、お金よりも。その手料理を作るだけで。それがいいっていう人もいるかもしれないですけど、でも明らかにね、そこに僕のところに1000人分の手料理を送られてきたら余らせて腐らせるわけですから、意味がないわけですよ。っていうことなんです。だからお金っていうものが分かりやすいからお金で交換してるだけであって、何度でも交換できるわけです。でその交換するものっていうのは価値観ですから、じゃあどこに偏って、世界がどこに偏っていて、じゃあ自分はどこの価値観を見出せばそこに人が転がってくるんだろうっていうことを考えればいいんです。世界はシーソーです。シーソーって言ってもね、一本二人が乗ってるシーソーじゃないかもしれないですよ。円盤型のシーソーっていうふうに考えてもいいかもしれないです。わかります？円盤型のシーソー、真ん中にね玉があって、その上に、丸い板が乗ってる。でそこに何百人も乗ってるっていうイメージです。そしたらね、片方に人が、集まってたら、そっちに傾くわけですよね。でも自分は逆の世界の方が面白いなと思ったら逆の方に行くわけですよ。で、こっち来なよって言って、みんながこっちに来たら、逆にこっちに、重心が傾くわけですよね。そういうイメージです。そういう世界に生きてるっていうふうに思ったら、人気を得るっていうこともよくわかると思います。人気を得るってことは、傾かせるってことですから、そういうことです。で、そうすればお金が生まれます。生み出すことができます。まあ、またですね、この次の音声やその次の音声とかでもっと具体的な話、をしていきたいなと思いますけど、ここまでがとりあえず今回の音声ですね。もう大体見えてきたかなっていうふうには思うんで、 あと次から本当に具体的なケーススタディであったりだとか、メソッドみたいなものになってくるかもしれないです。まあ、もう少しね、話したいことはいろいろあるんで、だからまた理論的な話になってしまうかもしれないですけど、実践ベースではなくてね。でも今回の話とかね、前回の話で十分実践的だと僕は思ってるんで、ちょっと思考を変えるだけでもね、全然変わるんで、だからぜひですね、今回の音声も前回の音声も活かしてもらいたいなっていうふうに思います。ではまた次の音声を楽しみにしていてください。で、この音声もまたですね、アンケートっていうものを募集しています。なので、それに答えてくれれば、また何かしらのプレゼントっていうものを、プレゼントしようと思ってますので、そのアンケートっていうのに答えてみてください。では、最後まで、お聞きいただきありがとうございました。